はい、こんばんは、コクンピーです。ですね、コクンピー天空ラディオボルゼロということでですね、今日はちょっとテスト放送をしてみようかと思います。今これ IRC ネットのチャンネル UMR でですね、実況しながら、お話をしているんですけれども、皆さん聞こえてますでしょうか。あと BGM とね、この声のバランスとかその辺のあたりもちょっと聞かせいただければと思うんですけれども、と BGM うるさいとか声うるさすぎとかありませんでしょうか。前にね、セリザー P がボリュームは水物だというふうにおっしゃっていたんでね、こうさすが経験豊富なセリザー P なんですけども、確かにこう自分の方のミキサーの設定とか、あるいはなんだろうな、プレイヤーの方の設定とかね、その辺でコロコロ変わるような感じがします。これでですね、特に話すネタがあって始めたわけじゃないんですけれども、どうだろうな、じゃとりあえずですね、マッドに作成についてちょっと役に立つ話とか、そういう話をちょこっとしたりしようかなと思います。とですね、先日ですね、素材集の DVD を発売しているサイトがあってですね、そこを見つけてサンプルを拾ってきちゃう、それを背景に使えないかなとかちょっと思っていたんですよ。でですね、ちょっと URL を IRC の方に貼ろうと思うんですけれども、よいしょ、確かこれ5秒ぐらいタイムラグがあるというふうに出るんですけど、これで大体このぐらいかな。今貼ったこのアートビースというサイト、株式会社フラッシュバックというところのサイトなんですけれども、ここに、真ん中の方にアートビース映像素材集無料サンプルデモ DVD 無償配布中というね、記事が書いてあるんですけれども、この DVD ちょっと申し込んでみました。で今手元に届いたんですけれども、これがですね、なんと一個一個の大きさが 240×とかすごいちっちゃいんですね。こう他のところのサンプルだと真ん中の方とか端っこの方とかにサンプルってこう入っていて、でまあ 640×480 とかぐらいで、まあどうにか2個でも使えるかなというような感じの映像だったりするんですけれども、さすがに240だと拡大してもボケるし、どうだろうっていう感じでしたね。で一応まあなんだ、一通りのサンプルはいろいろ入っていたんですけれども、実このウェブサイトにも全く同じものがあってですね、この DVD あんま役に立たないんですよ。で、こういうサイトにサンプルって必ず置いてあるじゃないですか。他にもいくつかこういうサイトを知っていてですね、例えば、どこだっけな、よく水玉映像とか、なんだろう、あやとウェブとかで AE の、作成のヒントとかを探したりもするんですけれども、そういうのとはまた別にね、こういう素材集とかを後ろに流してぼかしたりするだけで、なんだろう、アイマスのマットのエフェクトを作るソフトが何もなくても、後ろに流すだけで、それっぽいことになるというような感じがするのでですね。例えば、あ、これ違うサイトだ。今ここに貼ったようなこうビデオチュートリアルって書いてありますけれども、こんなようなサイトあります。こんなようなチュートリアルとかを見ながらエフェクトの作り方とかを勉強したりして、アフターエフェクトとか持ってなくても意外とこういうのって役に立つので、なんだろう、見てみると、ああこういう映像俺は作りたかったんだとかいうようなのがあったりしてですね、意外と面白いです。あんまりこういうことをね、ずっとやってテクニカルなことばっかり追っかけてるとね、だんだん自分が何のために作ってるのか分かんなくなってきたりして、まあいつまでもこう作品を完成させられないクークピーのような人もいたりするわけなんですけれども、あ、始まってるんですよ。っていうか、何、ターボピー権利者削除くらったの、それ何の動画とこう、その URL きっとターボ P が自分で貼ってくれると思うので、それを待ちつつ、ニヤニヤじゃなくてさなんか他の天空ラジオと名ばかりなまともな映像講座とは、そうそう、いつも言ってるじゃないか、天空って言われてるからって言って、こう別になんか 俺が他の B と比べて何か違うとかそういうことはあんまりなくて、ちょっとばかしこう声がでかかったりですね、あるいはまあなんか恨みを買ったのか何なのか知らないですけど、俺にばっかりこう着目して議論角に貼ったりとか、そういう人が若干いたりするっていうだけで別に他の人と変わらないんですよ。あ、ターボピーが今ちょっと URL 貼ってますね。ちょっと見てみましょうか。これね、自分がこう見てても入らないんですよ、音声が。自分が使っているサウンドインターフェースがですね、クリエイティブの EMU0404USB っていう USB のオーディオなんですけれども、こいつはですね、ステレオミキサーインターフェースを持ってないんです。なので、ウィンアンプとかでなんか再生してたり、こう動画を見たりしてても、その音声っていうのは拾ってくれないんですね。いつの間にか BGM が止まっていたのでもう一回かけようと思うんですが、えい。ああ、アニメのオープニングですか。でもオープニングだけだったらなんかいいんじゃないかって気がするんですけどね。別にそれを見たからってアニメ本編は見られなくなるわけじゃないですからね。というか普通に、まあゲームとかなんかでもそうですけど、オープニング映像とエンディング映像だけ、なんだろう、反則用に各店に配ったりして、それをよく店でかけてねと言って配ったりしてる、なんだろうな、コンテンツホルダーで結構ありますよね。まあゲームはよくありますよね、そういうの。アニメだとあれなのかな、予告編風にこう編集してあったりして、それが流れたりするのかな。アニメのオープニングエンディングって結構ノンクレジット版が DVD の特典とかについてたりね、したりすることもあるんで、それだけで一つのコンテンツとして成り立ってるのかな。まあ、例えばアニメってオープニングとエンディングだけこう FPS が違うんですよね。普通本編ってまあ 8fps とか、まあ、秒間8コマぐらいの、なんていうか我々は普段 30fps で編集していたり、 60fps で編集したりしているので、それから見たらなんだこれしかコマ数ないのかっていうようなコマ数なんですけれども、アニメってオープニングとエンディングだけ 24fps とか、あるいは 30fps とか、こう高い fps で放送してるんですよ。で、実はその時にですね、テレビって 30fps で 24fps で作っているとこう微妙に合わなかったりするので、インターレースの上半分と下半分の時に半分だけ、なんだろうな、一コマ乗っけて、次の実は偶数フレームの時には次のフレームのが入ってたりすることっていうのが時々あったりします。なんかその辺は多分タルさんとか、うん、他のもっと詳しい方とかいるんだと思うんですけれども、そんな感じでこうやたらとアニメのオープニングとエンディングだけは本編に比べたら綺麗という、まあなんだろうな、まるで自分で一生懸命作っているさなぎさん部分のものよりも後ろでついているおまけの方が本編と呼ばれてしまうユサピーの動画のように、こう本筋部分以外のところの方に力が入っているというのが、まあ、今の日本のアニメの大体標準的なところですね。あ、そうそう、VFR ですね。あれ、わかりますって、こう、図書館 P が言ってますけれども。日暮らしってそう見たことないんですよ。もともと、こう、エロゲとかやらない人なので、それから来ているアニメとかもあんま興味がなくて、あと、クラナドは人生とか言われても、そのクラナドって何よっていう、やったことないけど、どんな話なのかすら知らないっていう感じなんですけれども、こう、2個で受けるネタって結構こうエロゲーネタって多いじゃないですか。だからそれがネタが分かんなくて歌だけ知ってるとか、なぜかうちにはモザイクドットウェブとかアイブとかの CD があるんですけれども、元の使われてるゲームは一つもやったことも見たこともないとか、あ、揺らしてエロゲーじゃないんですか。失礼しました。あ、揺らしてあれか、なんだっけ、ナタとか持ってる人がこう殺し合うみたいな、そんな話でしたっけ。なんかそんなような気がしてきた。あれは島なんでしたっけ、村なんでしたっけ、まあ、なんか割とこう閉鎖的な状況のところで疑心暗鬼になった、なんだろう、学生たちがこう殺し合うとか、そんなような話でしたっけ。なんかその話を、そうだ、聞いた時に昔なんだっけ、誰が書いたのかちょっと忘れたんですけど、高見なんとかっていう人が書いたバトルロワイヤルっていう小説、映画化もされましたよね、深作金次監督をちょっと思い出したりしました。うん、で、あれ原作は実は あのバトルロワイヤル法とかいうので作られあが作られてと現代日本で殺し合うとかいう話じゃなくて、なんだろう、大日本帝国時代みたいな日本が、まあ、どっちかというと生態はこう北朝鮮に近いような感じになっていてっていうようなノリなんですけれども、そこでこう軍事教練の一環としてあのプログラムという名前であのバトルロワイヤルの舞台というのが設定されたりしていて、それであの話が始まるとかいろいろ細かいところであのバトルロワイヤルって話が変わってるんですよね。でですね、このバトルロワイヤルなんですが漫画化されてまして、で割と最近だからコンビニ版かなんかも出てたんですけど、これが無駄にエロかったりするんですね。でそれ実は前回持ってたりするんですけども、ちょっとタバコを吸おうと思うので火のつける音とかよっ、そうですね、バトルロワイヤルなんですけれども、なんか無駄にねこう濃い絵なんですよすごく。で当時僕あの2ちゃんの週刊漫画板、少年漫画板を見ていてですね、毎週毎週その次の展開とかをこうみんなで見て笑うという話があるんですけれども、そんな感じで見てました。意外とねその原作付きの漫画でも面白いのとかあったりするのでね、うん、あれアニメ化とかちょっと無理だよなとか思ったりするんですけど、まあ、グロい画面とかいっぱいあるので、でもその日暮らしって割とそのグロい画面とかあったりするんですかね、うん、よいしょ。でなんだろうな、最近そういう日暮らしにせよバトルロワイヤルにせよ、その残酷描写とかこう若者がなんだろう暴力を振るうじゃなくて殺人とかそういう方向に走っているものっていうなんかアニメとか漫画とか小説とかいっぱいありま、あって、でやたらこう取締りとかあとは自保法なんかの話にも多少関わっているのかなって気にはしないでもないですけど、つい先日あの秋葉でエアガンを撃って乱射してるやつとか、あのなんだアパートの上から通行人を撃ってみたりした動画をニコに上げたりとか、そういうやつがいて、なんだっけ、新田って言いましたっけ、あれがちょっとはなんだろう、ま、VIP でバツリになったりしてましたね。なんかもう ゆとりというのか、まあ、ゆとり教育って実はもう僕らが小学校中学校の頃から始まってはいたんですけれども、まあ、僕らってのは今30代前半とかそのくらいの、まあまあニコマスピーだと標準的ぐらいの、そう割と年齢層高いですよね、ニコマスピーって年齢層の人たちなんですけれども、が小中学校の頃ってのはもうゆとり教育ってのは実は始まっていて、で僕らが、高校生の時だったかな、あの百校プロジェクトだかなんだか忘れましたけど、うちの高校ってそういうなんか試すのに使われる学校だったんですね。で各週第2第4土曜日が休みでした。多分同い年くらいの世代だと第2第4土曜日がまだ休みじゃなくて普通に土曜日まで半分授業があったと思うんですけども、そんな感じでなんかゆとりの日とかなんかそんなような名前がついていたような気がします。あと小学校の頃ゆとり教育っていう授業がありました。ゆとり教育じゃない、ゆとりの時間ゆとり教育してどうすんだでそのゆとりの時間何すんのかっていうと、まあ中学高校でいうホームルームの時間みたいな感じなんですけれども、実際にはまあ別に学級会とかやるわけでもなく単に遊びの時間になってましたね。校庭でドッジボールしたり S 剣をしたり、あ S 剣って言っても分かんないかな、あの校庭に S 字型のなんだろう陣地を書いて、その S の自分の陣地側の S の上では両足をついてよくて、それ以外のところで安全地帯以外の部分に出るときは全部ケンケンで行かなきゃいけなくて、最終的に相手の陣地の中にあるボールを触ったもの、まあ、フラグでも何でもいいんですけども取ったものの勝ちという団体戦なんですけど、これ結構面白くてですね、なんかもう話題ポンポン張ってるんですけれども、うん、そうそう、タラさんが本当にゆとりじゃない人ってもう40過ぎるはずって言ってますけども、そうですよね。あー、タブピー S 剣知ってますね。そうそう、 S 剣あれ楽しいんですよ。あれがねこう大人になっちゃうとやらないから、なんかモケピーがなんか反応してるけどちょっとよくわからないので、 それは何 S 剣月宮合宿場っていうのは で、 そうそう、で、その S 剣なんですけれども、意外とこう、なんだろう、両足ついていい陣地っていうのがあって、自分の陣地だったら、両足ついたところから倒れてもいい。で、安全地帯の中では両足をついていい。 ただし倒れたらアウトで、相手の陣地では外と同じでっていう状態なんですけど、当然相手の陣地に行くときは自分はケンケンで相手は両足ついても倒れてもいいので、そうそう、怪我しやすいとかそんな理由だってあるんですけど、かなり激しいんですよ。でその安全地帯に着いたから安全だとか思ってると、他のチームのその安全地帯を求めてやってきたやつが来るわけで、そこで両足ついて相撲が始まるわけですよね。こう倒せば相手のアウトになるからとか、意外とこうただケンケンするだけのゲームではなくて、こう戦略性とかあったり、あと俺がおとりになってこっちの方から攻めるから、お前は反対側からこっそり行ってこっちの方から攻めていけとか、そういう戦略をチーム内で練ったりとかね、いろいろこうチームワークも大事で、そういうなんか外で遊ぶにしろね、まあ、中で遊ぶのもそうなんですけれども、今だったらさっき今ループが言ってるような、親から反対されそうな、そういう危険っていうか、まあ、怪我しそうな遊びの中で子供っていうのはこう社会性を身につけたみたりこうするものなんじゃないかなとか思ったりしますと、こうちょっと社会派っぽいことを言ってみました。でも本当ね、僕らの世代って結構そう子供の頃やった遊びでいろいろ学びましたよね。まあ見た本とかもそうなんですけども、あ、ケドロやりましたね。うちは泥系って言ってました。これ結構地方によって名前が違うんですね、泥順とか。でうち神奈川なんですけども、神奈川だと泥系でした。東京の人に聞く、あとね、決定的に違うなと思ったのはね、他のところでは六虫とか五虫とか言っている遊び、あのボールのを持ってベースの間を、走り回るというか、なんて言ったらいいのかな、ボール一個なんですよ。でそのボール持ってる人にタッチされたらアウトなんだけど、ベースにいる間はアウトじゃないっていうルールで、3回投げる相手の間に反対側まで移ろうとしなきゃいけない。でそう今ループ六虫って言ってましたけど、これ実は神奈川の、端っこの方に住んでいたんですけれども、そこでは、ハサミっこと言ってました。こう、そういうなんか子供の遊びって、遊び自体は同じなのに、全然名前が地方によって違ったりしますよね。みんな結構軽泥なんだな。ああ、ドリキャスさんとこハサミっこ派だね。あれってあれですよね、野球の塁間で挟まれるのを結構シミュレートしてる遊びですよね。うん、はい、ハサミっ子って本当どこ行っても大学でも高校でも、そう高校に入る前に引っ越してるので、で高校は茅ヶ崎に引っ越したんですけど、茅ヶ崎ではハサミっ子って数字なくて六虫だよねって言われて、と思った覚えがあって、同じ神奈川県なのにそんな違うのっていうぐらい狭い地域で名前が違うんですよね、あのゲーム。うん、なんかすごいすっかり子供の頃の懐かしい遊びになってますけれども、他にもなんだろう、小学校の時よくやったのは渡り廊下で高鬼とかやってて、で渡り廊下のなんだろう、渡してある、斜めに渡してある、うーん、柱じゃないな、なんだろうな、梁を掴んでて折ってしまって怒られたりとかですね。意外とこう学校の中ってこう捕まるところとか壊しそうなところは結構あるので、あと、うん、高鬼であの排水の塩ビのパイプのところの、なんて言ったらいいのかな、柱とパイプを繋いでいる金具のところに片足で乗っかっててそれを折ってしまうとか、そんなようなことをよくしてました。まあまあ小学校の時ってよくそういうものを壊しましたね。でまあそういう危ないこともしつつ、あ、これはやっちゃいけないんだとか、人のものは壊してはいけないとか、そういうことを学んでいくわけですね。失礼。でそうだな、あとよくあるのが、みんなやったかな、影鬼とか、まあ、関係りは定番ですけども、あとマンホール鬼とかよくやりましたね。氷鬼ってなんだ、ああ、氷って宣言してる間だけ捕まらなくて、そうでない間で動けるとか、そういう鬼でしたっけ、鬼の子でしたっけ、木の枝に輪ゴムをつけて弓道っぽいこと。うちらの時ってビニール紐と木で本当に弓矢作って遊んでましたからね。あれは今考えるとかなり危ないっすよ。本当殺傷力があるんじゃないかっていうぐらい、マジモンの弓を作ってましたからね。で、まあ普段野球とかサッカー、まあサッカーはあんまやんなかったな。まあ、小学校の時に野球部っていうか地域の野球チームに入ってまして、野球やってたんで、実は日曜日とかはずっと野球だったんですけども、まあ終わった後も、学校が終わった後とかも近所の公園行ってビニールバットとゴムボールで野球をやってると、なんかずっと野球やってたような感じでしたね。 うん。うちらが子供の頃っていうのもあんまりサッカーやってる人たちってのはいなかったし、サッカーって設備が、ゴールがいるし、人数が多くないとできないので、野球だとまあ5、6人いればもう透明ランナーとかを導入して、三角ベースでもできるので、うん。そう、手作り弓は目に当たるとやばいよねって。うん。弓じゃなくても危ないですよね。よくやってたのがバットを使ってゴルフとかね。で、自分が思いっきり打ったら、それが友達の顔に当たったことはあって、それで、禁止にもならなかったんだよね。でもあの頃って結構おおらかな時代だったから。うん。結構失明しちゃうんじゃないかとか、こうヒヤヒヤしたりしたもんなんですけれども。やっぱりそう、今挙げたような遊びって、この、今の子供たちっていうか、ゆとり世代っていうのはやってるんですかね。でも、トヨさんがやってるってことは、割とやってるのかな。うん。BGM の方が止まってしまったので、なんか違うのかけるか。やっぱこう、いや、透明ランナーは大事だよ。透明ランナーは大事ですよ。あれがあることによって、こう、なんだろうな。初代ファミコンの、ベースボール、あれも実は透明ランナーですよね。ランナー自分で走らせられないから。しかもあれ守備もできないしね。そう考えてみると我々の世代っていうのは、自分の場合、今32なんですけども、小学校4年の時だかにファミコンが発売されたんですね。で、そのファミコンが発売されて、ちょうど遊びがインドアに移ってくるような端境期にいた子供なのかなって気がします。だから昔からあるようなそういう外で遊ぶ普通のゲームとかをしょっちゅうやってたし、ゲームもやってるっていう世代なのかなって気がしますね。だから今の子供とかに話をしても通じないんですよね。フリカンルール、空振りイコールストライク。いや、空振りってストライクじゃないの？ちょっと強さん、それちょっと意味がわからないんだが説明してもらえる？見逃しが全部ボールで、ああ、空振りがストライクで見逃しが全部ボールっていうルール。そりゃないでしょう。てか、まあ、自分らの場合はね、野球やってたからっていうのもあるかもしれないけど、どこがストライクゾーンだっていうのは揉めたって、際どいとこ以外は、まあ大体わかってるわけで、膝の頭から、脇の下っていう、までの高さで、幅はホームベースに被ってればいいって。で、審判ちゃんと立ててましたからね。終わりかって、ああ、そうか、エサピー来ちゃったよ。終わらせなきゃいけないのか。そうだよね。その気になって振った時に当たらなかったら初めてストライクだよね。それって、あ、でもね、これ、結構、豆知識なんだけども、エンディングテーマ。ちょっと待ってね。こんな感じ？じゃあ、お名残惜しいことではありますけれどもね。こう、天空ラジオも、こう、短い時間ではありましたが、今、何分くらい放送してんだっけ？まあまあいいや。短い時間ではありましたが、こう、お付き合いをいただいてありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。とかじゃなくて、まだ話の途中だったっていう。で、そう。あんまりいじめるとね、ユーサーさんかわいそうだからね、いくらこう天空になりたいとか言ってたと言ってもね、こう、この前のあの、芹沢さんのラジオでは、すごいイオリンを書いていただいたわけですよ。で、あれ、勝手に壁紙に加工して、今、自分の PC の壁紙になってたりするわけなんですけども。 自分で笑うな。そうだよね。そう、結構ラジオってやってる人間が笑うと、いきなりこう嫌な感じになるよね。これ結構他のネットラジオとかをライブドアのネットラジオからこう適当にチョイスして聞いたりしてるとは、そうそう思うなと思ったりするんですよ。なんか最近ニコマスラジオ流行ってるので、こう他の全然アイマスと関係ないネットラジオとかもつい聞いてしまったりして、なんかね、なんか知らない間にこうリスナー数が21とかになっていて、なんかどっかに貼られたのかとか思ったりするんですけども、まあきっとユサさんはあれだよね、なんか俺のために絵を描いてくれるよね。あー、実はスカイプで今撮影されても多分ダメかな。でも一応ネットラジレボリューションを使っているので、このスカイプイン機能を使えばできるのかな。できるけどめんどくさいし、ユサさん喋らせると止まんなくなるから後にしようかとか思ったり。ここの住人って32人、あ、そんなにいるんだ。あー、そうか。ってことは何、ここの3分の2が聞いてるってこと。ほらほら、やっぱコックンより喋るよとか言ってるよ。てかコックンって誰が言い出したんだろうね。もう自分ではコックンって名乗ったことないはずなんだけどな。色隠れが最初じゃなかったような気もするし。で、なんかカズマさんとかのところでコックン言うなとか言ってネタにされてるけど、別にあれギロカク特有の呼び方じゃないよね。あっちの IRC の方のニコマスピーの集いチャンネルでも普通にコックンって呼ばれてると思うし、ユサコクレディオってライだな、なんかすごい天空な感じじゃん。もう超ヘブン状態。そうだよね、気がついたらコックンだったよね。最初でもコクンって言われてたんで、コクン、ちっちゃいツが入らない。うん、確かにコクンって言いにくい、伸ばすのって言いにくいのかな。でも別にタイプするんだったらその分余計に K を打っているわけだよね。ああ、伸ばし棒めんどい。ああ、そうだよ、ね。結構伸ばし棒は確かにめんどくさいかもしれない。でもだったらコクンとかでもいいような気もするけど。で、実は呼ばれ方でドンキってローマ字だと5文字で終わっちゃうから、それが一番短いんだよね。本来はコクンだっけって聞く黒い雲。コクンっていう黒い雲って書いてコクンっていうのは、ニューソクプラスとか、あと東アジアニューソクプラスとか、あっちの記者をやっていた時のキャップの名前で、うん、別にそれがなんだろうな、正式なハンドル名ってわけでもなくて、なんでじゃあ今日は国運ってなったのかっていう話をちょっとしましょうか。天空ラジオだし、うん、思い出話なので BGM 思い出をありがとうにしてみたりなんかしてね。なんかセルザー P が余計なことを言っているけれども。もともとね、その東アジアニュース速報で、ただの名無しだったのね。で、なんかのきっかけで、顔文字でヨーって、これは打たないとわからないな。今 IRC の方に打って、まあ、5秒ぐらい待つか。ヨーってこの顔文字があったんだけど、これをすっごいたくさん使ってたのね、東アジアニュース速報プラスで。で、だんだんこれがエスカレートして、すべての文末にこれをつけるようになるうざいキャラとしてこう活動してたわけですよ。で、結構まあその時にもいろいろとこう賛否両論があったりなんかしたわけなんですけれども、その時にうざいからハンドルを入れてくれと、そうすれば NG にできるからと言われて、あ、よし分かったと言って、その時につけたハンドルネームがこのヨーに厨房のチューをつけたヨーチューだった。で、それがもともと2ちゃんの東アジア系でついたハンドルネームの最初で、ヨーチューって言われてたんだけれども、にじみ出るうざさ、そうで最初だったんだけれども、こうしばらくそれが話してるうちにこのヨーチューっていうのを あの漢字でひらがなで幼虫って言って変換するとあの虫の子供の幼虫になるじゃない。で幼虫幼虫ってこう書くやつが今主に嫌っている人が、で昔からそうそう昔から天空扱いなのよ。でまあいて、でもこんなキャラだからやっぱりその東アジアにそこでもこう人をディスるということに自重しない傾向っていうのがあって昔からね、別に無意味な罵倒ってのはしてないけれども、で考え方としてど、うん、昔から天空っていうのは受けてるな、でそういうのがあってやっぱりこうあそこってなんていうか凝り固まっちゃってる人が多いので、そういう人たちからすごい嫌われてて、でまあ幼虫っていう風に書かれてたわけですよ。である日まあなんか東アジアニュース速報プラスで記者を募集してたのに、記者ってあのプラスがついてる、あ知ってる人は知ってると思うんですけども、2チャンネルでプラスがついてる板っていうのは記者キャップっていう、あのキャップって言って分かんないかな、あのハンドルネームの後ろに星がつくものっていうのをパスワード入れてそれが出るんだけども、それを持ってないとそれを立てられない板なのね、あの辺のプラス板っていうのは。でその記者キャップを募集してたので応募したわけですよ。で採用されて、その時にあ記者キャップ名を考えなきゃいけないなと思って考えたのが、幼虫って言われていたので幼虫の次なんだろうと、で眉になると、で眉って英語で国運っていうのでそのまま国運で、このままローマ字で国運だとなんかまあ中房っぽいっていうかあれなので、もっと中二病っぽくそれを漢字にしたのが黒い雲と書いて国運っていうのが、あの国運というハンドルの最初だったのね。で実はローマ字で国運っていう方が早かったりはするんだけど、意味的にもという経緯でこのハンドルネームは決まりました。確かにね、こう自分でラジオやってるからこんな自分語りしてもいいけど、これを肉まつれとかあるいは表のチャンネルとかでしたらかなりうざいよねっていう話ができるので、結構自分語りしていいってラジオって面白いよね。喋ってるの俺しかいないわけだから、もうずっともうオールウェイズ自分語りなわけじゃん。あそうそう、マユタンってねでいいかって書いてるけど、時々ネタでマユタンって書いてた。だからあそれこそあの時々あっちで国運はねってあの中二なのって言っているような、14歳中2なのアフーとか言ってるようなノリでマユタンとか名乗ったりはネタでしたことはある。なんだ2アンダーバー7思い出すからやめてってちょっとユサピーの言ってることがわからないので、まあ気にするのでやめよう。マユタソ何2アンダーセブンって。ちょっとネタがわからないのでスルーしていきましょう。さてなんかすっかり自分語りになってしまったんだけれども、よいしょ、ちょっと2個のランキングとか見てみようか。なんだやめろ、マユ天空扱いするなとかこういうサピーが言ってるけども、マユってなんかのキャラクターなのかな。あーそういうアニメがあるんだ。ごめんわかんないわ。おなんかこれは今日は上がったのかな、ランキングにドット絵でミクミクにしてあげるっていうのがある。っていうかそもそもあれじゃない、今日1位がアイマスじゃん。マイドルマスターザメドレーマスター、これは、あ、ツナマヨさんなんだ。今、自分のところでは BGM にしてる音とニコ動の音が混じっててすごい気持ち悪いです。かといってこれ BGM 絞っちゃうと雑音がシャーとか入ってて鬱陶しいんだよね。しかもこれたまたま今の BGM がアイドルマスターなので本当に似た音が混じってて鬱陶しいです。まあまあまあいい、いや。へぇー、あー、砂前さんのこれは、音だけなのかな？今ちょっと飼育してみてるんだけど、そうだね、音だけっぽいね。すごいなぁ、19日の23時だから昨日は丸2日間で64000回。すごいね。 これがね、こう流星群とかね、あの組曲とかあの辺みたいにね伸びてくれればいいけど、さすがに狭いので、アイマスって割と狭いからそこまではいかないかもしれないけども、そう考えるとこの音のアレンジだけで6万4000っていうのはすごいね。これは後でゆっくり聞かせていただくことにします。最近ね、こう喉的に2個を見なくなったから、こういうのが伸びてても気づかなかったりするんだよね。こうなんかあんま時間がないっていうわけでもないんだけども、積極的にニコニコでアイマスタグを検索してチェックとかあんましなくなって、 IRC に誰かが貼ってくれた動画を見たりとか、そんなことが増えてきたりする、うん、次アイマスが来ているのはアイマスの北斗の拳、目が合うときこれか今4位のやつね。イストのこと P で、これもうサムネからしてひどいよね。なんか かなり後の方にならないとこう歌が来ないんだけど、これも8万とか伸びてる。なんか昔ほどあれだよね、アイマスも PV 系が伸びなくなってきてるね。あ、まあ、つい最近あの若村 P のとか伸びたりしたけど、うん、今タレさんが言ってるけど、まさにこういうのがマッドっていう感じがして、うん、いわゆる PV 系ってこうニコニコでは、ニコニコというかアイマス界隈ではマッドと呼んでるけども、ああいうのっていうのは本当は AMV って呼ぶんでね、あのアニメミュージックビデオの略なんだけども、でその略、あ、 AMV っていう略語はあっちのアメリカでも通用するので、こう国際的なオタクに受けるもので、結構春日とかその辺のものを使った MV とか、なんか知らないエロゲとかにあっちのアメリカの曲、洋楽とかがなんかミックスされてっていうか混ざって、普通に、まあ、いわゆるニコマスマッドみたいな風に作ってある動画が YouTube とかですげえ伸びてたり、違和感ありまくりなんだけど、洋楽だからそれでもまあなんか受けてるたりするね。でアメリカではそう呼ばれてるねってメイサピンが言ってるけど、アメリカだけじゃなくて結構フランスとかあのヨーロッパでもそう呼ばれている感じ。てかなんかね、外国のオタクっていうのは割と言語主義というか、日本の文化、日本の言葉を尊重してくれることが多い。まあ、有名なのはあのオタクとはあんま関係ないけど、ぶっかけとかそのまま日本語で通じるんだけれども、変態とかね。でもまあそういう日本のオタク文化の人たちっていうのは、そのより原点を知ろうとするので、あのその現地の言葉をそのまま使ってたりする人たちが多いね。多分アイマスなんかでも あれってリージョンコードが入ってて、日本版でしか、日本版の箱丸でしか遊べないんだけれども、向こうの昔あったコピーじゃないな、あの海外サイトを翻訳した人っていうのがいて、あの外人すげえなとか言ってみんなで笑ってみたけど、その中でもこうアメリカでもアイドルマスターを出してくれ、でも吹き替えなんかするんじゃないぜみたいな意見っていうのは結構出ててなんかなんで最初の例がぶっかけなんだよって突っ込まれてるけどつい思いついちゃったんだからしょうがないよね。まあ、すき焼きでも天ぷらでも寿司でも何でもよかったんだけどさ、あんまりこう外国の言葉っていうのをそのままに受け入れられているケースっていうのが多い。なんだけど、なぜかアメリカ人ってヨーロッパの文化を入れるときには自分たちの言葉に直しちゃうことが多いね。特に、元ラテン語系のヨーロッパの言葉、フランス語とかイタリア語とか、ドイツ語とか。へぇ、スペインではサッカーでドリブル続けることをキャプテン翼とスペインでは言うそうで。あー、なるほど。そう、キャプテン翼ってほんと世界中で人気なんだよね、あれ。あの、イラク戦争のときに、給油車にキャプテン翼を書いてというか貼って送ったりする話っていうのが昔内閣メールマガジンかなんかくらいで、出てたね。レアルの条約なんでうちに翼が来ないんだって抗議があったらしいねって、まあそれは多分本気で言ってるんじゃないだろうけど、確かに、日本の サッカー選手そこまでっていうのはいないからね、しょうがないよね。ちょっと今なんか喉があれなので曲一曲かけて休憩したいと思います。曲はそうだな、じゃあ自分の作ったミクの曲で初めましてっていう曲をかけたいと思います。はい、そんなわけでですね、すっかりキャプテン翼の話が盛り上がっていますけれども、うん、なるほど、途中で今この曲をかけている最中にルーピーが、あのヤングジャンプで作者がバルセロナに、翼をバルセロナに入団させたから、ライバルのレアルが、なんでレアルに入れなかったんだって意味かなって言って、ああ、なるほどっていう話が今されてましたね。あ、確かに、漫画でだったら、うん、レアルにも入れるし、あれ、バルサに入った後って、どうなったんだっけ翼って。ずっとそのままバルサにいたんだっけ。なんかブラジルでやるんだとか言ってたような気がするんだけども、パルメイラスがそっちの方に行ったわけではないの？あれなのかな、高橋洋一の趣味がブラジルサッカーからスペインサッカーに変わったのかな。まあ、スペインサッカーの方は攻撃的だからっていうのもあるのかもしれないけれども、あ、ブラジルからスペイン、一回ブラジル行ってるんだ。あの、サンターナとか出てきてるあたりが、ブラジル編だっけ？ その時ね、どこにいたの？ブラジルにいた頃っていうのは。なんか適当に BGM をかけるかな。よいしょ。あ、サンパウロにいたんだ。まあまあ、なんか、サッカーネタは分かんない人には分かんないような気もするけど、で、日本代表にって帰ってこなかったから、いや、解除。そうなんだ。いや、普通代表のあれって、チームと協会が接触するじゃん。まあまあ、その辺は漫画だからっていうところで。でもまあ、キャプテン翼は結構世界中で読まれてるよね。で、さっきのイラクの話じゃないけど、ほんと子供たちが、サッカーだけはどこ行っても話が通じるかし、まあまあよく有名な話で韓国で勝手に海賊版を作って売ってたとかそういう話もあって、で、韓国人は、あのキャプテン翼は韓国の話だと思っているとかいう話もあったけれども、実はその国のキャラクターに変えているというのは韓国だけじゃなくて、あれ、キャプテン翼って他の国での連載とかアニメは、アニメの放送、主にアニメの放送なんだけど、は、あれ外人になってるんだよね、全部。なんか翼が違う名前だったりする。さっき誰かが言ってたスペインではドリブル長く続けることをキャプテン翼というっていうのは、キャプテン翼のスペイン名なんじゃないのかな。うん、まあまあ、イサピン、韓国が国産に書いてるのは、スラムダンクも仮面ライダーもみんなって、そりゃそうだよ。あそこはこう、オリジナルと言われている、あれだろうね。まあ、それこそさっきのちょっと、とはプラスのネタになってしまうので、あんまり深くは突っ込まないけれども、まあでもね、最近すごいなと思っているのは、なんだろう。韓国人のあの、なんか子供の成長具合っていうのが割とすごくて、昔日本人の子供っていうのはすごく優秀で、国際的なあの数学力とか論理的思考力とかを測るテストっていうのがあるんだけれども、あれが昔はかなり日本がトップにいたんだけれども、最近はどんどん落ちてて、あの、ゆとり教育の弊害だとか言われていたりするわけなんですが。で、そのランキングとか見ていると結構中間が上がってきてる。なんでなのかわかんないけども、はい、今までちょうど俺らが子供の頃って韓国ってなんか中国のおまけっぽいところとか、てかそもそもどこにあるのとか、ノ・テウ大統領が就任しましたと言われてもあんまり意識してなかったりとか、その前まで軍政だったんだよね、韓国ってね。でそれは軍政が共和制に変わったっていうこともあんまり意識してなかったし、まあその頃は小学生とかなんだけども、そのくらいの意識でしかなかったけれども、割と国際的なプレゼンスが高まってきちゃっていて、あんまりこう、なんだろう、ただバカにしているだけで、一段下に見ているだけでいると足元は救われるよっていう気がちょっとして危機感を感じたりします。だから、そこで、なんだろう、下を見て、バカにして、自分が語り質を得て終わるよりも、やばいなと思って、自分がこう鍛錬して、成長していった方が、こう前向きというか建設的な気がしますね。まあこれ別に国同士の関係だけではなくて何でも言えることだと思うんだけれども、部活やなんかスポーツをやってて自分より下手なやつを見て、ああまだ俺は俺より下がいる大丈夫だって安心してるよりも、自分のよりも上手いやつを目標にしてやっていた方がいい、自分にとっても高まるしっていう感じですかね。で何綺麗事言ってるんだって感じもしないでもないですけれども、まあこれアイマスマートでも同じことですよね。こういわゆる頂点 P の人たちの作品を見て、こうそれを意味なくディスって、で自分よりも下な再生数の人たちのを見て安心しているっていうだけだといつまで経っても成長しないので、でまあ心の中ではいつも自分は俺最高と思ってるから、まあ、この辺が天空の由来なんだけれども、ゆえなんだけれども、まあでも俺最高と思って作ってないと、いつかはあの頂点の歴々と並んで立てるような動画っていうのを作ってやるぜと思ってないと、やっぱりモチベーションも続かないし、いや逆にそうなっちゃうと、じゃあ本当に伸びる動画作っちゃったらモチベーションが消えてしまうのかっていう気もするけれども、でもまあそんなところになってみないとわかんないので、まあなったらなったら若村 P とかシナ P とか動画作ったりしてるわけだから、多分まずそこはそこでなんだろう、なんか名言があると思うんだけど、ああ、図書館さんがいいこと言ってるね、誰かが言われたなって言葉だけど、これちょっといい言葉なので、読みたいと思いますが、身近に神と思えるような人を置いておけ。そしてその技術を盗め。ああ、いい言葉ですね。昔ね、日本の、 また国際的な話になっちゃうけど、こう電気産業とかそういう工業が発展してたっていうのは、お互いソニーと松下とか三菱と東芝とか NEC と富士通とか、そういうところっていうのがお互い競い合ってた部分っていうのがあったと思うんだよね。最近それらがみんな大メーカーになっちゃって、国内で、でこうあまりぬるい競争にならなくなって、ぬるい関係になってしまっているっていうのが大きいのかなって気もちょっとしますね。うん、世界の携帯シェアだと韓国に投稿及ばないかなって、そうなんだよね。てかまあ、日本の携帯のシェアが世界で通用しないのは、携帯の日本の仕組みっていうか、システムがあんまり国際的ではない仕組みを使っているからだっていうのもあるんだけれども、あのワールドウィング携帯じゃないと、外国持ってっても使っちゃべれないし、そうそう、昔は国内市場が優秀すぎて世界市場に目が向かなかったって、まさにその通りなんだよね。ただまあ、逆に国際市場に目を向けてそれだけでいいかというとそうでもなくて、日本の市場っていうのは客も見る目が結構昔はあった。なので品質が高くないと売れなかったっていう時代があった。ところが最近景気が悪くなって、あ、バブル崩壊以降、品質がそんなに高くなくても安い方がいいじゃんってい こうデフレの流れになってしまったので、そのせいであんまり高いものが売れなくなってしまったっていうのはあるね。でちょうどその頃に中間が伸びてきて、中国製の安い医療だとか、まあ、工業製品だとかが入ってきちゃって、それでこう国内メーカーがかなりダメージを受けたりしてたりはする。まあ、そういう意味では国際競争力が安いっていうことは高まるんだけれども、うん、それで対抗してたら人件費が全然違うので、日本のメーカーはバタバタ潰れてしまうので、また別のところを考えなきゃいけないなって気がします。ただ今中間がやっているあの、まあ、ダンピングっていうか、安い品質の悪くて安いものっていうのを出していくっていう戦術というのは昔日本がやってたことなんですよ。で最初の頃っていうのは日本っていうのは本当に安かろう悪かろうだったけれども、だんだんそこは日本人の職人気質で品質も高まってるけど安いっていう風になって世界を席巻して、ジャパンアズナンバーワンの時代っていうのがあったりしたわけなんですけれども、最近は安いまま品質を上げるっていうことが日本人ができなくなってきてるっていうのがなんか原因があるような気がしますね。なんか今別のところで IRC で名前呼ばれてるんだけれども、なんか送るだに呼ばれている。ごめんね、ちょっと今 IRC の方に呼ばれてるので答えちゃってね、黙ってしまっていますが、よいしょ。あ、なんかサラスチューブの仕組みを聞かれてるのかな。映像は FLV か MP4、 JS 制御なだけって。あ、じゃあそう、サラスチューブ、じゃあせっかくだからそのサラスチューブの話をしながらでもいいかな。あれはどういう風に実現しているのかというとですね、 FLV プレイヤーの、なんて言ったっけな、ちょっと今ド忘れして名前出てこないんだけれども、フラッシュでできているプレイヤーがあります。それをウェブサーバー上に置いといて、でそれを JavaScript で呼んでいます。で JavaScript で呼ぶことに呼んだ動画っていうのを、見てる人がキャッシュしたその動画をその場で再生しているっていう仕組みになってます。実はこれニコニコ動画も同じ作りになっていて、ニコニコ動画も実はアクセスすると最初にその FLV をダウンロードしてます、プレイヤーの中で。でそれをダウンロードしたものを再生していくので、ストリーム、今このラジオ放送してるのはストリーム放送なんだけれども、ストリーム放送と違ってバッファーっていうのが起きない、基本的にもうすでにあるものだから手元にという形になってますね。だニコニコのいいところっていうのは、そこでストリームを選択しないで、キャッシュを再生させるってアドビ方式にしたので、こう回線が細い人でも動画をそこそこ見られるというところになります。さすがに昔ずっと PHS で接続したつくねさんなんかが 128K じゃ動画1本ダウンロードするね、30分かかったとダメだとか言ってた時代っていうのもあったんですけれども、まあまあ今時は大体の家に ADSL ぐらいならあるので、 そのぐらいの 1Mbps ぐらいの、まあ、1ってことはないか、でもまあ 8Mbps の回線で実行 4Mbps とかそこいらくらいの帯域でも普通にニコニコの結構高帯域なビデオが 600Kbps というのは意外と高帯域なんですよ、で見られるっていうのは、まあ、画期的なことだなと思ったりします。で今 600K っていうのは高帯域なんですよって言ったけど、自分らが作ってる時に 600kbps ってこれちょっと狭いよね、帯域狭いよねって思ったりすると思うんですが、冷静に考えると100人いるとそれだけで もう、60メガの回線が必要になります。で、我々が普段光回線を買って100メガ BPS がせいぜいまあ数千円とかで買ってるけれども、プロバイダーっていうのは100メガを待機保証で、より上位のプロバイダーに IX なりから接続を買っているので、で、それっていうのは100メガとかだともう何十万では済まないお金がかかっています。なので、全員がそれを見ようとすると、当然それだけの待機を確保しなければいけないので、辛いという形になりますね。ちなみにそうだな、FLV を、50メガの帯域で放送しようとすると、リアルタイムに、ライブっていうのはみんなが同時に来るから、当然その分全員分の帯域を確保しなきゃいけない。だからニコ生ってあれ1000人限定にしてるのは、そういうことなんですよ。600K の動画でも1000人来ると、さっき言ったように、600メガの回線が必要になるので、で、今時サーバーについてるインターフェースせいぜい1ギガのインターフェースなので、サーバーのマシンっていうのはほぼまあ大体あそこだったら多分 Linux だと思うんだけれども、のマシンに1メガの10ベース T というインターフェース、普段我々が使っているギガビットイーサネットって言われているものと多分同じインターフェースがついていて、それで放送しているので、上限が必然的に1000メガBPS、1024メガBPS になってしまいます。で、それってのはインターフェースの最高速度であって、実行速度はまあそんなに出ないので、800とか、まあもっと低いかかったりとかするので、多分1000人で 600K の2個っていうのはかなりギリギリなところなんだと思います。うん。よ。そう、ライブっていうのは大変なんだよね。そうそう、今図書館 P がベストエフォートとギャランティー方式の違いですね、わかりますって言ってるけれど、まさにそうで、耐久を保証しながら、っていうのはその今言ってるギャランティー方式っていう方式です。で、ベストエフォートの場合何がいいのかっていうと、他の人が使ってない時間には、その100、例えば100メガの回線を10人で共有、シェアしてても、その10人が別々な時間に使ってれば、全員が100メガ使えるっていう利点があります。いや、ギャランドゥじゃない。ギャランティー。なので、ニコ生っていう制度っていうのは、チケットを発行して席に座るというような、仕組みにしてあるのは、そういうことなんですよね。だそれがね、どの人も、ライブで同時に聴けるようになったりするぐらいの待機があれば、かなり違うんですけどね。で、今この放送しているライブドアネットラジでも、自分の側からライブドアのサーバーには、いくつだっけこれ放送してるキロビュー56だっけかなんかの待機 56K しか出てないけれども、今、何人見てるんだ、23人見てるので、その 56K×23 人分の待機をライブドアのサーバーにから出ているわけです。で、これ今これは自分はライドルデントラジオを使っているので、自分のところから全部その分の待機が出てってるわけじゃないんだけれども、そのライブ動画側っていうのは当然全員がつなぎに同じポートにつなぎに来てるので、同じサーバーから多分出てる、わかんないけどね、なんかロードバランサーとか入ってるかもしれないけど、というぐらいこうサーバー側とか回線側っていうのはユーザーが予想しているよりも多くの設備っていうのを必要とするっていう話でした。自分はこう勤めている会社がインターネット屋さんなので、 そういうところっていうのは割とこうユーザーがなんだよ100メガ占有独り占めじゃないのかよとか言ってたりするのを聞いて、ああと思ったりするんだけども、まあそういうところがあります。だニコニコ、さっきも言ったけれども、ニコニコがこう、みんながダウンロードして、連続してずっと見てるわけではないっていうのを利用してるのと同じように、うちのサラスチューブっていうのは帯域的にも、ディスク容量的にも対してうちのサーバーを圧迫してないっていうのはそういうところにあったりします。みんなが同時に見てるわけじゃないからね。で、まあ、どうせみんな上げるとしても、FLV か MP4 で上げてて、しかもどうせそれだと2個設定でエンコードしてるので、うん。なんだろうな、600K ぐらいの帯域に相当するようなものを使っているはずなので、それを同時に、例えばその時 IRC で同時にクリックした人が10人いたとしても6メガっていう感じになる。で、うちの光線光なので、まあ、だいたい実行で上り30メガぐらい出てるのかな、なので、まあ、さばけるっていう感じです。で、ダウンロード側には何も影響がないので、こう誰かがサラスチューブに重いものを上げてて、みんながダウンロードしてる間でも普通に自分が2個を見たりする場合には問題なく見られたりするという感じになっています。なんかもうつまんない話になりつつあるので、なんかネタを探したりしようと思うんですが、 よいしょ。また、ニコラン。無駄に2メガあたりに動くにはこれ。いや、でも、2メガぐらいだったら全然問題ないと思うよ。うん。多分、2メガを10人見に来たって20メガだからね。で、それが、同時に来るわけじゃないし、2メガの例えば5分の動画があったとしても、5分間ずっと帯域、トラフィックが出ているわけではなくて、トラフィックで通信されているわけではなくて、最初の人が、その見てる人が光とか速い光接続だったら、そのもう最初の数秒でダウンロード自体は終わっちゃってて、後の見てる時間というのは何も通信が発生してないので、それは大丈夫だと思います。じゃあちょっとさっき4位ぐらいまで見ていったので、ランキングのもうちょい続きの方を見ていったりしましょうか。うん。アイマスって、ああ、でも昔よりアイマス減ったよね。他、もうしばらく10位までないよね。うん。で、10、何位だ次にアイマスが入ってるのって。あ、ボカランが来てるな。ボカランが22、1位にいますね。あ、本当にないね。30位まで入ってないよ。はぁ。40位までない。ああ、50位までもないよ。うわ、減ったね、アイマス。あ、ランキング更新されててって言ってる。どれ？更新。0時更新。さっきのメドレーマスターと、北斗。うわぁ、そうなんだ。はぁ。寂しい限りですなぁ。いや、あったぞ。これ何位だ ?77 位に、P 名が SSMP の、アイドルマスター君の好きなとこっていうユキコの動画が入ってます。今明日から見てたから66位飛ばしちゃった、ごめんね。うん。これはなんか、いわゆる PV 系だね。今ちょっと見てるので、そう、無言になりがちですけど。あー、キャンキー。基本的にね、男性マッドって男の声でかけた男性の動画って実は違和感あってあんま好きじゃないんですよ。なんですけど、これは歌自体が、なんだろう、相手に対して語りかけてる歌なので、このカメラワークというか、このアップ、ひたすらアップにしている体裁とかを見る限り、うん、なんだろう、 P から見ているユキコっていうような視点で作ってある動画っぽい意図が明らかに感じるし、歌詞に合わせて出してるユキコの表情とか、うん、この辺がすごくよくできてるなと思いますね。この人は素材は SD なのかな。このくらいのアップだったら多分 HD で作ってればジャギ出ないでアップできると思うんだけど、うん、こういわゆるなんだろう、テクニカルなエフェクトっていうのは使わなくても、こう、心を打つというかね、こう、よくできてるなっていうふうに思わせる作りになってるいい動画だよね。95位にもあるのか、飛ばしちゃったな。95位。あ、忙しい人のための青い鳥ね。これもまあ、忙しい人のためのシリーズも割とこう定番マッドだよね。ちょっと見ていこうかな。忙しい人のためのって言っていながら2分15秒あるのはどういうことなんだろう。うん。あ、はるかさん、え、青い鳥になるね、はるかさんなのね。あんまりって言っても80本くらいは上がってるのかと。まあアップ数はあまり変わってないのかもしれないねって。確かにそうだね。あ、そうそう、これ発光 P の動画ですね。 パンキッシュゴシックが、あれこれはあ違うのか、歌詞は投稿者コメでついてるのかなと思ったら普通にコメで入ってるだけだね。あ、腐れはタイトルにアイドルマスターが入ってなかったから、あそうかも、何位に入ってるそれ。80位、今ごめん下から見ていってるんだ。あ、本当だ。あとこれサムネもアイマスっぽくないよね、この腐れ戦記のサムネは。じゃあちょっとそれを見てみようか。80位、革新 PK 腐れ戦記つっても、これはひょっとしていわゆる何だろう、架空戦記の本編だね。16分もあるね。架空戦記は全然見てないから分かんないんだよ。これ何、腐れ戦記ってあれなの、なんて読むんだっけ、あの人、アキネじゃなくてあの絵を描いてる人が作ってるの。そうじゃないんだよね、絵を描いてるだけ。ああ、ディスリ前提のような気がするって、別に架空戦記はなんていうかね、自分の中ではアイマスマットではない別な次元で行われていることなので、ディスるとかディスらないとかじゃなくて知らない世界なのね。ああ、アキネ P でいいのかな。ああ、アカネさん、ああそうかもしれないね。動画作ってるのは別な人で、その人にあの絵描きの人が、あかねさんがこう絵を提供してアイコンにしている感じなのかな、うん、そういうコラボというかも結構いいかもね。前にユサピーがあの稲作とかに絵を描いてたり、稲作じゃないかとか、あとはハイルさんが、ハイルさんこそ稲作とかだね、あとウオマサとかねに提供してるのと同じようなノリなのかもしれないね。ハイルさんあれだもんね、普通の P とコラボして絵を作ったり絵を描いて提供したりとかあんましてないよね。あとそうだ、ブリブリフューチャーでクークさんが描いたりしてたよね。あ、そうか、ユサさんはミラクルペイントか。うん、赤毛さんが言ってるけど架空戦記はアイマスというカテゴリーじゃなくて架空戦記だよなって、まさにそんな感じだよね。そもそも架空戦記って一本一本が長いので見るのに時間かかっちゃうから、ただでさえこうそれこそさっき言ったように80本上がっているアイマスの動画を追っかけていると見てられないっていう部分が大きいと思う。だから架空戦記だけ追っかけてる人っていうのにはすごい人気があるというのは分かる気がするね。一本 16分あると、今これあるんだけれども、まあ15分ぐらいあるとして、それが4本上がっていればそれだけで1時間アニメ2本分ぐらいの時間が見られるわけだから、うん、元のゲームとかそういうの好きな人っていうのは面白いんだと思う。で割とその架空戦記ってアイマスから入った人じゃなくて元ゲームの方が好きで、そのタイトルでググって、ググってじゃないニコって引っかかった動画を見始めて最初から見るとか、そういう人も多いみたいだね、話を聞いてるとね。40分は辛いね。ていうか40分作るのも辛いよね。自分らだってその AMV 作るのにあたって5分の曲を2分に、2分10秒ぐらいに大体いつも切り詰めるんだけれども、その2分にしてやっと1本作れるって感じじゃない。でフルで作るとなるともうかなり大変なのに、しかも今これその架空、さっきの架空戦記今3分ぐらいのところ来てるんだけど、アニメとか入っててすごいねこれね。 小遊三さんもあれなんじゃないの、どっか架空戦記の人から声がかかって絵描いてよって言われたりしないの。ユサさん言動は天空だけど絵は上手いからね。あ、春閣下とかが出ている。まこちとかこいつらそういう名前だったのか。うん、あ、ユサさん自分でやりたいのか、前言ってたオーガをやりたいって言ってた、あれ FFT だっけ。うん、このオープニング部分だけ切り出して、なんか切り出したような動画を見たような気がする。あと昔アトルさんが、あれだよね、この動画の向けのなんかオープニングを作ってたよね。アイマスピンの外に架空戦記の人あんまり来ないね。昔アヒルさんが来てたけど、来なくなっちゃった。褒めてるんだかけなしてるんだかって、あ、さっきの言動は天空だけど絵は上手いってあの話かな。うん。いや、ほんと絵は上手いよね。は。うん、絵は。まあ、なんか見てるとキリがないので次の動画に行こうと思うんだけれども、あ、架空戦記のピアニジャンスレでの交流がメインなのかなって、そんな話がギロカクで出てたね。あの、P 自身が、その、スレによく常駐してて話をしてるって、それ確か、相川さんもそうだよね。あの人もよく、あの、ミステリータにあるんだけれども、そこのスレに来てるよね。で、そうそうそう。そういう意味では、春夜っていうのは、ある意味架空戦記というか、アイマス紙芝居の走りっぽい作品だったと思うんだけれども、あれは実は、最初の頃、5話ぐらいまで見てなくて、いや、もうちょい前だな。推理編が始まる前だから。釣り編のやってる時に見たんだ。で、確かね、その時に、あの、ニコマスランキング、週末に入ってて、見てみようかなと思って、1話から見出したら、1話じゃない、あの、0話から見出したら、止まんなくなってずっと見てたっていう覚えがあります。で、ずっと見てて、その見た日のうちに、あのミステリー隊の連れに行って、で、ざーっとログを読んで、で、俺はこう思うとか、テキストに推理をまとめて、ロダに上げて、こんなの上げてみたとかやってたんですね。で、あの、そのスレにいた人は知ってるかもしれないけど、てか、兄貴本人は知ってるんだけれども、あの、やたら長いテキストを書いて、途中にネタが、あの、ナマコがハルルの背中を続々と攻め立て、開発が進むとか書いてあった推理テキストがあったのを覚えている人もいるかもしれないけども、あれは自分です。うん。そんなようなことをしてたりします。実は、七種で二ちゃんのアイマス関係スレには結構書いていて、ギロ角には書いてないんだけれども、なんだろうなぁ、ギロ角はね、本当だったら、ああいう話ってすごく参加したかったりするんだよ。だから、ボーカロイドのギロ角の方には、たまに書いたりしてるんだけれども、どんな推理だって。いやいや、それはまあ、さまつなネタとして入ってただけで、あと、例えばなんだ、弥生の上に紙が乗っていたの、後のせサクサクでとか、そんなようなネタが書いてあったりしたんだけれども、まあまあ、それはいいや。で、そうですね、ギロ角の話か。まあ、せっかく天空ラジオなので、ギロ角の話もしようと思うんだけれども、悩んでも仕方ないと。うん。あ、ギロ角の話だからこんなのよりも、これが BGM の方がいいか。うん。なんていうのかな、あそこにいる人たちってのは、かなり、普通のニコマス釣りにいる人よりも、うん。アイマスの動画をいっぱい見ていると思うし、動画を作ってる人っていうのも結構多そうだし、まあ、ミルセンタロウとか言われてる人もいるけれども、みんな結構、冷静に読んでみるとこれちゃんと作ってる人だよなっていう人が多かったり、まあ、いろんな嫉妬とかも渦巻いていたりもするんだけども、なんだろうね。ああいうスレそのものが悪いとは全然思っていない。思ってないし、あそこで、ネタに出されるのも、エスカレートしなければまあいいなとは思うんだけども、たまにあそこで何を思ったか、もともと気違いな人なのか、それとも恨みをもともと持っていて、それを、そういう機運を高めて、荒らしてもいい雰囲気にして、という意図があるのか何なのか知らないけど、時々あそこで自分の話が出て、 なんか盛り上がってる時に自分の動画が荒らされたりすることがある。あのタグ全消されたりとか、まあ、タグ全消しは そうでなくても普通にあるけれども、ただ全消されてるんじゃなくて必ずあの自分の特にミキ動画にフーピーホイホイがのタグがついてたりしているので、で昨日の段階だったかな、あのつどいチャンネルの方でちょっと言ったんだけれども、5つフーピーホイホイがついている動画があって、そのうちの4つが自分のでした。うん、っていうなんだろうな、うん、ループが今言ってるけど、話題があるといいこと言う人多いんだけど、話題がない時に無理くり話題引っ張って変な方に行っちゃうね、議論かくわって、うん、そうなんだよね。だから暇な時にこう平和に黙ってられればいいと思うんだけど、うん、なんかそういう意味では議論かくり実は IRC チャンネルがあって、まあ、みんな知ってる人は知ってると思うんだけれども、あっちは本当に普段みんな黙ってる。で、話題のない時にはおとなしくて、うん、なんか話題があるとそれに乗ってくるっていう話も多いんだけども、実はあそこあんまりディスりがなくて、うん、意味のないディスりっていうのはない。みんなそれぞれ俺はこう思うっていう話をして、だよねっていうそれぞれ自分の話をして終わりっていうか、みんなこう思ってるんだろうっていうようなことを言い出すと、はいはい、ギロ角の相違、ギロ角の相違、かっこ笑みたいなノリになってしまうっていう感じがするんだよね。だから、なんだろうな、リアルタイムでやり取りしてるからっていうのもあるのかもしれないし、掲示板のやり取りだとこう、言い足りない部分っていうのがあったとしても、そこに突っ込まれたりするし、すぐに補足できないっていうのは大きいよね。うん。多分自分の書いたことと違う風に取られていて、それが原因でディスられていることっていうのもあると思う。特にうちのブログのネタにして結構なんだろう、とにかく悪い方に悪い方に解釈してる人っていうのが、まあ、たまにいるんだけれども、別にそんなこと考えてないよっていうようなネタで、うん、ディスってたりね。あの今そのさっきフーピーホイホイの話をちょっとしたけれども、なんだろうな、フーピー自体は大好きなので、前にもちょこっと言ったけども、その信者は嫌いってのも書いたけども、信者っても、嫌いな信者っていうのは本当にごく一部で、他の人の動画に行ってフーピーと比べてけなすやつとか、そうなるとなんか何考えてるのかさっぱりわかんないよね。まあそういう信者がいるピーってのは結構他にもいて、まあ議論学的に、まあこういう名前を出してしまってもいいと思うんだけど、多分リッチャー、昔だったらリッチャーピーとかの信者も、別にリッチャーピーの動画をリッチャーピーの動画の中で褒めていればいいのに、他の動画に出張してリッチャーピーと比べてけなすっていうよくわからないことをする人がたまにいる。まあ抜き先生なんかの、あ、若村ピーのファンにもそういう人多いよね、結構ね。でひどい時になるとすごく出来がいいのに、なんだろう、これ自分の話になるけども、パフュームで作っていてユキヒョ入れてなかったらなんでユキヒョがいないんだと怒ってるやつとか、うん、一貫性求めるのが間違いだよねって、そんなことないよ。あの人間っていうのは表層に出てくる言葉っていうのはごく一部であって、本質っていうのは その人の本質っていうのは必ず一貫してるもんだからね。まあまあ年齢、だんだん年齢を重ねて少しずつ変わっていくことっていうのはあるかもしれないけれども、人間の行動っていうのはそうそう変わらないので、さっき、あの、東亜プラス時代も今も大して変わらないことをしているって話をしたけれども、そう、なんで、こう自分が何かを好きだっていうのはわかる。その、例えばリチャーピーにせよ、フーピーにせよ、若村ピーにせよ。なんだけれども、なんでそれで他の P をけなしたいのかがよくわからないんだよね。うん、あ、ミスター主観だと思っていて、まさにそうなんだけど、ちょっと話がポンポン飛ぶからちょっと、後にしよう、その話を。うん、で、なんでそう、まあ、これは多分、議論革命の人たちでも同じように思ってると人もいると思うんだけども、今話しかけてたけども、こう、好きなものを持ち上げるために他のものをけなすっていう、その心理がよくわからない。うん。しかもよくできているものほどけなされる傾向があるような気がするんだよね。例えばあのコスモスコスモスをネコロキピーが上げた時にめちゃめちゃパクリだパクリだ叩かれてたけれども、あれってすごい出来が良かったじゃないですか、ネコロキさんのあのコスとかで。そうなると叩かれるっていう、要はその若村ピーが好きすぎて若村ピーが唯一の存在じゃなきゃ嫌だっていう心理なのか、何なのだろうね。相当するとそのぐらいしかできないんだけど、あとはまあ単なる気違いっていう可能性もあるんだけど、単なる気違いにしても何らかの行動原理っていうのはあるはずで、 うん、それが何なのかっていうのがはっきりしないと多分予防も防止も対策もできないと思うので、うん、そうそう、今ゆささんが言ってるけど、ある程度よくできてないと重ねることもできないからじゃないって、まさにそうなんだと思う。あとこの前のあのユリアさんが上げてたあのアップルストアだって俺が言ってたあのパフュームの動画、あれなんかも割とそうだよね。若村 P かと思ったとか、あとは最近かわいそうだったのはオクルダオクルダもフーピーフーピー言われてて、うん、なんかね、そういう、なんかそういうのができやすい人とできにくい人っていうのがいるのかな。作風に特徴があるとそういう信者がつきやすいのかもしれないとは思う。でも不思議とシーナ P のファンってあんまりそういう人いないよね。なんでだかわかんないけど、うん、ああ、タルさんが、うん、でも僕はフーピーの態度はフーピー信者を発生させがちな態度かなともちょっと思うけどなって、あとあのブログとかの話かな。でもあれも実はこれ多分そこまでちゃんと細かく見てる人はいないかもしれないけれども、フーピーってあれはかなり計算してというか考えて書いていて、フーピーの主観で書いているところとミキとのフーピーの関係の ある意味そこも作品というか表現である部分というのがあって、よーく見てもらうとわかるけども、フーピーが自分の主観で自分の言いたいことを書いているときは文字は黒いで、ミキとの関係について妄想に基づいてあの痛い話をしているときというのは文字はピンクで書かれている。これは今これを話したので気をつけて見てみるといいよ。そういう風に作られてるから。で、それがよく見てると、うん、ああここはそういうのを意識して見られることを意識して書いているなっていう部分っていうのがあるから、うん、面白いと思うし、あんまり自分からこう他の人とコミュニケートを取ろうとしない人ではあるけれども、でも他の人のところっていうのは読んでて、例えば昔あれミキの誕生日だったっけなの前後だったか、 あれだライブ 4U の発売直後あたりにフーピーがあの不安になっていたエントリーっていうのがあってそれを見てあの相川さん兄貴がとかてってって P とかがなんか不安になっていたあのファン代表 P っていうのが出てくるって話になってのしか分かんなかった頃ねっていうエントリーが相次いであって、その時に、うん、テッピーがいや そんなことを心配するよりもなんだろう、純粋にそのアイマスのコンテンツっていうのを見ればいいし、そこで関係性っていうのを自分で作っちゃえばいいじゃないかっていうような話っていうのを書いてて、最後にこのエントリーはコクンピーヌとほとんど同じだなって、まさにそういうエントリーを俺自身も書いていたんだけれども、でその テッピーが書いてたエントリーのコメント欄にフーピーが珍しいなと思ったんだけどコメントしてた。で、ああやっぱり他の人のエントリーも読んでるんだなと思ったし、そこで俺が自重せずにでもうちのミキが一番可愛いとか書いて、その後にあのダバーとネコピーが続いてみんなでうちのミキが一番可愛いと言い張っていたというやり取りが続いたんだけれども、そのやり取りを見ていたフーピーが自分のエントリーで、うん、とても嬉しいことがあったっていうのを書いてた。で多分それはそのテッピーのエントリーの下の方でコメント欄でみんなでいやうちのミキが一番だって言ってたっていうことを指して、あミキ愛されてるなっていうのを見て嬉しくなったっていうようなことが書いてあったんだけれども、うん、そういうのを見てるとフーピーっていうのはすごいなんだろうな、割と感受性が強くて、で、まあ、仲間っていう意識がじゃあ違うのかもしれないけれども、あのブログで書いて痛いエントリーだけ書いて一方通行で出しているっていうような人ではないと思う、うん、もっとなんていうかね、うん、本当は多分仲良くなればフレンドリーな振る舞いをしてくれる人なんじゃないかなって気がしますね。うん、なんかユサピーがフーピーの天空力に知って人入れて聞いてと、うん、でそうだね、フーピーの動画っていうのはすごくいわゆる板つくね動画系統の動画っていうのをかなり昔からやってて、ミキと一緒に旅行してみたとか言って実写と合わせてやってる動画とか、そういうつくねさんがやる前からそういうことをやっていた人なので、うん、あの頃っていうのはそんなに今ほどフーピーってのはミキの第一人者みたいなイメージってでは見られていなくて、普通に面白いことしてる人だなっていうのとか、あとはフーピーの動画で一番なんだろう、その頃話題になっていたのはカラオケで 歌っていた動画とかね、全然アイマスキャラなんか出てこないんだけれども、うん、あの辺でフーピーっていう人の存在を俺は知ったかな。あんまり普段ピー名って意識しないで見てるので、うん、なんかよっぽど有名になってないと他の人の P 名ってわかんないな。まあ IRC で話してる人はわかるけど、で IRC に来ない人だと全然わからないんだよね。だあと、まあ自分の中でもこれは誰々のだからこうっていう意識っていうのがあんまりなくて、うん、そうだな、どうだろう。やっぱりみんなそれぞれの P が作風が安定してるかって言ってそうでもない気がするんだよね。フーピーだって結構前にミキの誕生日かなんかに5、6本あげてた、いっぱいあげてたけども、その中でも結構バラバラでいろんな動画作ってたし、むしろ作風が常に一定な人っていうのが少ない、少数派なんじゃないかって気がする。まあ、タルさんは常に実写を使ってるとか、ある意味って してるんだけれども、まあ、ユサさんは常に本編だけやってればいいとか、うん、あるんだけれども、例えばまあ、今、IRC で聞いてくれてる人なんかだと、ターボさんとか、まあ、トヨさんとか、セリザーさんとか、まあ、オクルダもいるのか、オクルダとか、ドリキャスさんとか、みんな、まあ、ドリキャスはそうか、ソラっていう、ある意味一貫してる部分っていうのもあるけど、それぞれ、この人は、こういう路線しか作りませんみたいなことってのはないよね。ある程度 いろんなものを作ったりしてると、なんだろう、だんだんこの前こうやったから今度はこうしてみようかとか、こう違うことやってみたくなったりするんじゃないかなって気もする。俺自身そうだし、ずっと最初から見てもらうと、うん、いわゆる国運エフェクトとか、なんだろう、手書きエフェクトとか言ってるけど、そんなに多様はしてないんだよね。そればっかりの動画ってのもあんまりないし、うん、オクルタなんかもそうじゃん。あのパンチラのひたすらアップとかやってみたり、突然真面目になってみたり、まあそういう意味では抜き先生とかリッジャーピーとかフーピー、まあフーピーはさっき言ったように違うこともあるけど、最近は固定化されてた部分っていうのもあるけど、そういういわゆる信者がつくピーっていうのはずっと方向性が一貫してる人なのかもしれないね。この人はこういうものだっていう、なんかブランドというか、うん、アトルさんなんかもそうだよね。あの人も静止画っぽいものでずっと作ってるから、ああこれ見ればアトルさんのだなっていうのが大体わかるし、あの名前を隠して投稿者名も変えてアップしたのにすぐあってアトールピーっていうタグがついてたとか言ってびっくりしてた、本人はびっくりしてたけれども、はるか41歳のフル、あそれ見たいね。いやみんなね、あの動画ディスるけどね、松田聖子はすごいよ。うん、見てる人はそうなのかもしれないね。ユサピーが今ピーに純粋な一貫性を求めてる気がするよって言ってるんだけれども、うん、うん、そうだね。いや、ま、松田聖子は S ランクだよ本当に。だって今の人はそうじゃないかもしれないけども、昔特に俺らの世代でアイドルと言ったら誰ですかって言ったら普通、うん、松田聖子って答えると思うよ、当時の人たちは。アキナとかあの辺になるともうアイドルっていう感じじゃないからね、もう正統派アイドルのお手本みたいな存在だったので、うん、まあまあその前にも山口百恵とかキャンディーズとかピンクレディーとかあるんだけれども、まあ、ピンクレディーはデュオだし、キャンディーズはトリオだし、で、まあ、ピンクレディーも、なんだろう、キャンディーズも、ピンクレディーっていうユニットとしての人気っていうのがあったけど、ミー、ケイ、それぞれ、まあまあ、ファンもいるんだろうけれども、団体としてはそれほど、なんだろう、メジャーじゃないというか、ミーとケイの本名をフルネームですぐ言える人って、多分同じ世代でもあんまりいないし、キャンディーズのランスミキもそうだよね。ランだけは伊藤ランっていう、同級生に同い年の同級生に そういう名前の子がいたから覚えてんだけど、 で、その頃っていうのは割とアイドルってなんかそういう感じだったんだけれども、松田聖子は歌も実は下手なように聞かせていながら実は結構うまい。あまり音は外してないしね。で、その以降に出てきてるアイドルたちっていうのは、なんていうか本当に下手だったりするけど、そんな感じで松田聖子っていうのはすごいんですよ。だいたい41歳であの見た目っていうのは、それはそれですごいと思うんだけどな。でも41歳って言うともうそうだよね。今のアイドルの親の世代だもんね。綿はるかさんですね。わかります。いや、でも、はるかってあれだよ。はるかっていうか中村さんって歌下手じゃないよ。今は。ん？よし、ちょっと待って。なんだ？タラさんが動くのか？いや、今はって今言ったけども、なんでかっていうと最初の頃っていうのは録音した音源っていうのに聞いたことがないから、これは前にも IRC でも話したと思うんだけれども、ミンゴスとニゴちゃんがラジオのなんかの時に証言してたんだけれども、中村先生は歌は普通に、なんだろう、ライブとかじゃなくて、カラオケとかそういうところで歌う分にはすごくうまいっていう風に証言している、あの二人が。なんですよ。で、もともと歌手じゃないから、中村先生は、やっぱりライブとかになるとすっごい緊張してるっていうのが、ニコに上がってる、あの低い解像度の動画ですら見て取れるぐらい緊張してるので、ライブじゃなくて収録でもそうだからね。ニコマスじゃないや、箱丸のアイマスの発売前の、なんかスタジオかなんかで撮っている風景っていう動画があるんだけど、あれでもガチガチに緊張してるし、中村先生がだんだんそのステージワークとか、スタジオワークとかそういうものに慣れてきてるんじゃないかっていう気がする。だから、もともと歌唱力っていうのはそんなに悪いわけではなく、ボイストレーニングとか繰り返して上手くなってきたっていうのもあるんだけれども、むしろそういう心理的な慣れの面の方が大きいんじゃないかなっていうふうに思ってるね。そうそう、本番に弱いんだよね。まあ、アイドルとしてはどうなんだよって気もするけど、別に中村さんはアイドルじゃなくて声優なので、実際あの人はすごく頭のいい人で、頭の切れる人で、ラジオとかの発言でも聞いてても、もう瞬時に思いついたことっていうので、起点を聞かせることっていうのが非常に多いと思う。他の、なんだろうな、ミンゴスとかマヨチョン、あるいは、チアキングとミンゴスのラジオとかもあるけれども、それと比べると、中村先生のあの起点の、頭の回転の速さっていうのはすごいなぁと思う。カッコファライは神。あれはすごいね。でもあれわざとやってるらしいよ。なんかのキャラクターマスターだったか、マスターブックだったか、どれだか忘れたけど、そこにそう書いてあった。あのカッコファライにしても、スピダにしても、あの人結構英語あれだよね、得意だよね。じゃあ、今せっかく中村先生の話になったので、あれだよね。ちょっと、声優の話とかにもしてみようかしら。ぶっちゃけ、アイマスの声優陣の中で、普段みんなミンゴスが歌が上手い、ミンゴスが歌が上手いって言ってるけれども、ミンゴスってあの中で1、2を争うほど上手いかって言うとそうでもない気がするんだよね。まあ、チアキングが一番上手いなっていうのはもう、これはまあ多分みんなそう思うと思うんだけれども、次に上手いのは多分アサポンだと思うんだよね、俺。アサポンが何がすごいのかって、キャラクターの声でやってても、ちゃんとその音程を取れるっていう、しかもステージ度胸もあるし、ミンゴスは声がいいんだと思うって話があったけど、まっすぐな声なんだよね、ミンゴスってね、すごく。あと、よく残念な歌って言われるのは、ニゴちゃんが残念な感じに言われることが多いんだけれども、あれも、あの12人の中で、あずささんを除いたら、一番、なんだろう、キャラの声を作って歌わされている人だなと思うんですよ。特に、最近はそうでもなくなってきたけど、特に、朝ポンが暴走中なので、ひどいことになってるけれども、きらめきらりが最初に出た時に、よく弥生でこんな歌歌えるよなと思った。 ああ、芹沢さん、声がいいのが薄浅見、技術があるのが若浅見。ああ、ヒロミさんね、ヒロインは、うまいと思うよ。うまいと思うけど、ある人は素で歌ってるから、キャラの声作ってないから。なんていうか、割と、ヒロリンって、素の声なんだよね。あの、声優としては実はあの、キャッピピピピンを聞けばわかるけど、いろんな声出せる人なのに、そのまんま素の声で誠をやらされている傾向があって、普段の喋りとかもなんか男らしい感じに、あれまで演技なのかもしれないけど、でもまあ比較的ああいう感じのラジオとか聞いてると、キャラクターで、うん、そんなに意識して作りながら歌ってはいないような感じがするんだよね。まあニゴちゃんも、ちょっと弥生入っているところもあるかもしれないけど、弥生ほどはっきりしてないし、うん、っていうところがあって、まあ、そういう意味では、うん、ユリシーは、なんだろう、うまいっちゃうまいけど、下手でもないし、無難かなっていう感じで、キャラクターの声を作って歌ってるからそうでもないし、っていう、微妙なところです。で、うん。これね、そうだ。マスターボックス3のね、ブックレットが結構、各声優のインタビューが載ってて面白かったんだけれども、うん。クギュが結構、あれは大変だったというようなことを言っていた。クギュも結構うまいよね。あれもキャラクターの声作りながら歌ってるので、あ、神は声量あるよね。若浅見はそうだけどって、そうだね。ね、神はなんか、なんていうか、すごく慣れているので、あの人は、いろんな意味で。イベントにしても、なんか、ラジオにしても、出てきた時とかね、聞いてたり見て、動画で見たりすると、ああ、この人は離れしているなーっていう感じがする。でも、声優キャリアとしてはそんなにベテランってわけではないのかな？あの中では一番お姉さんだけど。うん。あと、最近、樹里吉が、歌が上手いっていう話になってる、感じがするけれども、ジュリキチ、そうだね。ジュリキチもまあ、うまいとは思うけど、歌手と比べちゃうとあれかなっていうくらいかなーって気はする。そうだね。演劇の方もやってる声優さんはやっぱり声の出方が違う。若林神と、ニゴちゃんは、あそこの所属している声優事務所の声優仲間でやってる劇団をやってるんだよね。そうだね。もともとプロ意識が強い、神は強い人だと思うってネタリキャスさんが言ってるけれども、うん、ステージでりっちゃんの髪型をしてくるとかね、普段メガネかけないのに、メガネを、に変えてみたり、それまでコンタクトでこう美人系の写真とか多かったのに、今はメガネかけてる写真ばっかりだし。ああ、十二国旗の鈴が最初。なるほど、リン。まあ、あれだけちゃんと音程取れるとなると、やっぱ歌わせないのもったいないって、まあそうかもしれない。そうだね。そうだねって言うとラジオだと伝わんないので、ジュリさんは声がいいけど、歌の技術が受けてないのかなと思ったって、こう、セリダさんが言ってるんだけれども、そうだね。まだやっぱり、他のアイマス英人と比べると CD 出してる枚数も、ラジオとかで歌ってる回数も違うから、そもそも収録している曲の数が全然違うので、その辺の場数の踏み方っていうのは、まだ少ないのかもしれないね。アッキーについてはあまり喋ると、こう、ミキスキとしてこう残念なことになるので、正直、最初に、アイマスの箱マスの時点で10人の中では一番、どうなんだろうっていう風に思っていた時期があった。最近上手くなってきたと思うけど、まあその辺は、なんか、若いからっていうのもあるのかもしれないねって。あの人はそういう、まあ、トヨさんが言ってるけれども、どこに行ってもミキの声なのよ。ピタマックの宣伝もそうだったし、タマゴッチの宣伝もそうだったし、まあそういう意味では、同じく若いのに、アソポンってすごい芸の幅も広いし、歌も上手いなって。好きかどうかで言われたらミキのハリケーン大好きだよ、俺も。フルフルも大好きだよ。 うん、M8 は曲に合わせてちゃんと歌い分けたって、最近特にその傾向があるね。あの、ML01 に入ってたミキ、あ、02だっけの、とか、あれはかなり、なんか、釘宮の歌ってた、なんだっけあれ、Do You Remember Me? みたいな歌い方を、こう、ウィスパーボイスでしてて、ああ、いろいろ作ってるなって感じましたけど、まだ、あくまでミキがそうしているっていうレベルの歌い分けしかしてないのかなっていう気がするんだよね。いや、今回のマイベストフレンドはすごいミキでしょ、あれ。あの、ウキウキーも含めて。うん。いや、あれはすごい好きだわ、俺。あ、ファミソンね、そうだね。ファミソンはかなり違うと思った。あの F、なんだっけ ?F1 じゃなくて F0 じゃなくて。あの、シューティングゲームの曲。あれはかなり違う感じがした。うん。まあ、そんな感じで。これでまだ話に上っていないのは誰?一応一通り話、ネタ出したのかな?出したよね、うん。あ、FA だ、そうそうそう。うん。そんな感じで、こう、それぞれの声優のファンには、こう、何言ってんだお前っていうようなことを言われそうな話をしてたわけですけれども。うん?なんだなんだ?なんかユサさんと、ああ落ちは一緒に通過したけどねって、うん、そうだね。あ、でもユルシーもまあ うまいと思うよ。てかそもそもなんだろう、アイマスの声優陣ってオーディションの条件に歌が歌えることっていうのがあったので、一定以上歌が歌えることっていうのは前提なんですよ。でオーディションも歌を歌ってるしね。で中村さんだけは実は例外なんだけど、あの人もオーディションで受かってはいるけれども、テストであの作って開発の段階から中村さんは参加していたので、特例で参加してた。でもうオーディションなしで決まってはいたんだけど、形式的にオーディションをやろうということで中村さんオーディション一緒に受けましたと。受けてその時にもうちょい頑張らないと、うん、今まで頑張ってくれてたけど一緒にできないよって言われたとかいう話っていうのがありました。うん、っていう話、何で読んだんだっけな、これマスターブックだったっけな、かなんかのゲームストのインタビューかなんかだったと思う。で、ユリシーの、声、他のギャルゲーでユリシーさんヒロイン役のやつがあったんだけど、結局声そのもので驚きましたって。そうかな、前にさ、ちょっと前にヤンデレ CD っていうのが出てたと思うんだけれども、あれの1枚目かなんかがね、ユキコが妹役なんだよ。なんだけど、あれそんなにユキポでもなかった気がするな。ただ、カーナビでユリシーの声のやつが出てたと思うんだ。なぜか知らないけどゲーメストのゲーマガだったかなの編集長がそれを自分の車につけて、うん、レビューしてたけれども、あれは本当にユキコの声だった。あ、ていうか、なんか喋りのセリフの内容もかなりユキコっぽい感じで、こう自信なげな女の子って感じの声だったんだけれども、うん、普段エロゲーとかアニメとか見ないからギャルゲーもだけど、好みとか言われてもわからない、のと系とか言われても全然わからないんだが、うん、そう、なんでユリシーってあんな叩かれてんのかなって気がするよね。あのユリシー大勝利の流れというか、あの変なオフ会の話っていうのは知ってるんだけれども、あのユリシーがファンとの集いで、なんかあまりお金を、最初に企画してたやつだと参加費が高すぎると文句を言われ、でじゃあってことで会場を借りてユリシーがお手製のサンドイッチを作ってきて、なんか1000円だったかそこいらでっていうオフをやってっていうような話があって、それでも文句を言っていたやつがいるとか、よくわからない、なんだお前はっていう流れがあったりしたわけなんですけれども、ブログが天空だから、ああなるほど。 確かにね、ユリシーのブログはなんかちょっとこう見ているとなんかネガになってくるような部分っていうのもあるけれども、あれでもあのアーツの社長事件があった時のあのの直前だったっけ、ユリシーが嫌なことがあってうんぬんってことを書いててかなりネガになっていた頃っていうのがあったんだけれども、でもあれはあれでいいと思うよ。変にああいうなんか声優に限られて有名人がこう的確ななんかはっきりとした物言いをブログでしてしまうとそれをネタにつつかれたりするので、まあユリシーの場合はそれがネガなことがつつかれたりしてるわけだけど、別にそれで炎上とかはしてないわけで、前になんだっけ、なんかアイドルだったか声優だったか忘れたけれども、あの私が言葉の口の利き方を教えてあげましょうとかなんとかで大コメント欄が大炎上してブログ閉鎖した人っていたような気がするんだけど、それ誰だっけ、なんかそんなような話があったり、さっきコックンが言ってたやつってこれかって、ああそうそうそう、これこれこれ、格安オフ会第2回もやったのかこれえっと海鮮園のオフ会、そんなのってあり、缶コーヒー1本120円、吉野家の豚丼並盛330円、ローソンのアルバイト時給780円、某漫画喫茶短時間1000円、某テニプリのミュージカル5600円、果たして1000円でどれくらいのことができるんだろうかと考えてみる。あー、なるほど。ユリシーが叩かれてた理由で、ユサピーが書いてるんだけれども、私は大丈夫だった的な発言が他の声優の批判を受けてた時を、要するに何、大丈夫だったって言ってることで、じゃあ私はなんだやって、枕営業してるってことなのかよっていうような他の声優の反発があったってことなの。でもそれって、具体的に他の声優がそんな反発をしたって話って聞かないんだけど、なんだっけ、枕営業で話題になったのってあれだっけ、アイマスのアニメの方だっけ、アニメアイマスのアニメっていうかゼノクラシアってアニメの方だっけ、いや中村先生、そっちじゃないんじゃないか、中村先生とかあの辺のアイマス系じゃないんじゃないのかな、そうなのかな、あったって誰のどんな発言なの、あーアーツビジョン系全体、あの頃ってアイマスの声優って基本アーツ系だったよね、アーツビジョン系全体アーツ所属は基本全員疑惑とされているっていう話らしいんですが、へえ、でもそれってなんかこうファンっていうかオタクの妄想的な部分っていうのはなかったりしないの、少なくとも声優に関心のなかった俺はその話は知らなかったし、お、なんかブログの URL が貼られた、ターボさん、ターボピーが貼った、あー、うん、そう、アーツが捕まったのってこれだよね、この少女に声優として採用してあげるって言って捕まったんだよね、この俺が怪しいと思った人は赤表示になっていますって書いてるけど、上から堀江優衣、これだと、てか読んでるといきなりもう再び桑谷なのか桑谷なのかとかわからないとか、全然俺声優知らねえなとか思ったりするわけなんだけれども、上から読んでる人は釘も入ってるね、名前が、お、藤田咲、なぜかアイマス声優だけこう上から見ていくとカテゴリー分けが面白いね、これ人気声優、新人声優、アイマス声優って、なんでアイマス声優だけこう独立したカテゴリーなのかよくわからないで、アイマス声優は何、ユリシー以外は真っ黒なの、真っ黒っていうかこの人、ユリシーの仕方として、ああこの有名な動画あるよね、ああこういう話があったわけなんですね、まあ、どこまで本当かわかんないけど、 かなりこうなんていうか、これはギロ角の PGS に近いものを感じるよね、うん、今健二さんがすごい勢いでエスパーだよなって言ってるけれど、本当に誰もそんなことは言ってないし、うん、これはなんか読んでも なんか根拠があって言ってるのかどうなのかっていうかなり疑問ながあるんだが、どうなのよゆささん エスパーだけどね、叩かれる覚悟なら恋愛であり枕でありそういう関係になる人は絶対いると思うと。まあまあないとは言わないけどね、あれだって声優業界だって芸能界のわけだし。ただなんだろうな、それが条件でうんぬんっていうような話って、ね、まあ逮捕されたりしてるからあるのかな。ただそれぞれそのここに出てきてる人たちの役名とか見てると、他のアニメとかあまり見てないんだけれども、そんなになんだろう、声優としてダメだからダメで、 あまりにもダメなので怪しいとかそういう人っていないような気がするんだが、どうなんですか、あの声優詳しい方で。ユリシもブログで天空コメを残すからってまさにそうなんだけど、俺は匿名であの人の恋愛関係はちょっと知ってるとだけそう、助長する輩っていうのはきっとこのユサさんみたいな人なんだよなんか確かあれだよね、あのここに話が出ているアイマスのあの中村先生とミンゴスがうんぬんっていう話って漫画もあったよねあの漫画かなりよくできてるなと思ったけど、結構こうげんなりする系ではあったね。トカちゃん特待生なのか、っていうかこれ下の方になんでナムコ社員ディレクター石原黄色って通称ディレイチって入ってるんだあーよくあるよね、あの有名なところではあれだよね、てか俺が知っているというか聞いた話だと、あのドラクエ4コマを昔書いていたなんだっけ、チルミルだっけが角川だったかエニックスだったかの出した雑誌経理やたら優遇されていたとか、あと山見ゆきか誰かも確か編集者と結婚した気がするし、結構編集者と結婚する漫画家っていっぱいいるよね。でそういう人って割と優遇されるよね、その雑誌の中でっていう話もあるぐらいだから、多分まあディレクターと声優とかプロデューサーと声優とかそういうのっていう組み合わせっていうのは多分あるとは思う。っていうかこれって割と当たり前のことで、もともとなんだろう、出会いのきっかけってそうそうなくて、街歩いたら突然出会ってこうロマンスの神様どうもありがとうなんて展開っていうのは世の中にそうないわけで、こうパンをくわえて走ってくる女の子が角でぶつかるとかいうこともそうないわけで、と考えるとやっぱり趣味の集まりか仕事の付き合いかで接した人と恋愛関係になるっていうことっていうのが、まあ、一番自然なシチュエーションってあるでは自然だよね。ああ桜桃子も編集と結婚だ、そうなんだ、うん、あとまあまあそういう仕事場で出会って結婚して別れたといえば、あのコナンのバーロー青山と高山みなみとかもあるわけだけど、アニメが始まってから終わるまでの間にその原作者と声優が結婚してアニメが終わる前に結婚していたっていう、なかなかこうレアなケースなんだけれども、あれも、うん、でまあそう考えると出会いの場ってそうそうないと思うんですよ。しかも割と忙しいし、声優にしても業界関係者にしても、となるとその中で内輪の中で付き合ったりしてることってのは多いんじゃないかなって気はする。だからさっきユザさんが仕事上で恋愛になるのと枕は線引きが難しいっていうのはまさにそういうことで、プロデューサーとディレクター、それから声優っていうのは、プロデューサー他にもまあいろいろなスタッフがいるけれども、仕事仲間であるんだけれども、実は仕事を出している側と仕事をもらっている側の関係であるから、そこに全くの市場が入らないかというとそうでもなくて、やっぱり まあ、付き合ってるんだったらその人その子を許したいと思うことっていうのはあるだろうし、これは我々が普通に仕事をしている中で、例えば社内に好きな女の子がいたら、その子から何か仕事頼まれたら、その子の分っていうのは優先度上がっちゃうよね、どうしてもっていうようなことっていうのと同じなんじゃないかなって気はする。でこれは枕営業だって言われるとそうなのかなっていうのと同じような感じだよね。では、まあ、同じことが、例えばそれはよく枕営業っていうと話題に出される保険外交員のお姉さんとかいう話もあるんだけれども、それも同じようなことなんじゃないかなって気もちょっとしないでもないけど、保険外交員は特殊かな、あれは相手の自宅に上がって話をする仕事だから、うん、まあまあ今の話に関係ないからそれはいいや。あー、鈴木みその漫画にそういう話は書いてるんだ。へー、まあでもそれがあったからといって別に我々は何だろう、それがあったからその作品を見なくなるとかそういうことってのはあんまりないじゃない。例えば実はクギが枕営業でアーツに入ってましたとかでも、じゃあ家よりもう嫌いとかいう人ってあんまりないでしょっていう話かな。例えばミンゴスが結婚したらもうちはやどうでもいいのかって言ってそんなことないわけでしょ、たまに。でディレイチとミンゴス結婚したらみんなやっぱりねって思うだけだと思うんだけれども、そんな感じなんじゃないかなって気がします。と、なんかすっかりとその声優話が長くなってしまいましたけど、また2個のランキングの方に戻っていきましょうか。さっきどこまで見たんだっけ、下の方が90何番目かに確か架空戦記があったんだよね。違う、95で青い鳥があって、80位に腐れ天気があったんだ。で、その上、77位がさっき見た駅子で、それより上になるともうないのかな？ないね。なんか、あったあった。アイドルマスター、スーパーロボット対戦、アイマス GS。これは何だろう？ちょっと見てみましょうか。うん、あ、もけさんおやすみなさい。オクピー、これはレイジのランキングの、66位の動画です。っていうかもう1時のランキング来てるような。リロードしてみる。64位ですね、1時のランキングだと。上がってますね。うん、ちょっと見てみましょうか。7分もあるよこれ。あ、紙芝居なんだ。これは何、スーパーロボット対戦風なことをやっているのかな。でも架空戦記シリーズがついてるからこれ架空戦記なのか。ちょっと7分は長いので飼育しながら見ようと思いますが、スパロボの映像素材をもとに、まこととか出てるから、架空戦記風にこう登場してくるという感じなのかな。なるほど。ざーっと飼育してみましたが、そんな感じですね。うん。あとスパロボもさ、今時のオタクはみんな結構やってるけれども、俺全然スパロボもやったことないんだよ。だ、全然スパロボネタが分かんなくて、ロボットアニメも見てないからっての面白くないっていうのもあるんだけど、ここまで拒絶ね、ドリキャスが軽く見たけどここまで拒絶反応が出ると思わなかった。拒絶反応は別に出ないけど、ふーんと思ってこうネタが分かんないしなーと思ってしまうだけなんだけど、なんていうか、スパロボってあのゲームに出てくる、他のキャラクターとかロボットとかその辺の、あとはその出てくるストーリーとかを知らないと多分分かんないし面白くないと思うんだよね。あ、これあるあると思って見るようなゲームだと思うので、どっちかっていうとなんか パロディというか、あの、ファンロードとか言っても分かんないかもしれないけど、そういう雑誌があって、そこで展開されているハガキの投稿ネタみたいな部分があるんじゃないかなって気がする。例えばあのファンロードにあるいろんなアニメとか漫画とかを集めた大辞典って毎回あの辞典になってるコーナーがあるんだけど、そこに載ってるネタも大半分からないとあのコーナーが全然面白くないっていうのと同じように、なんかファンロードが赤木さんに受けているけれども、そう、昔はオタクの雑誌といえばファンロードかパフかアウトか、まあ、そんなようなところがあったわけですよ。うん、あのね、中学生高校生の頃ってすっごいオタクで、俺その頃やってたアニメと漫画はほとんど見てたし読んでたんだけれども、今は本当に全然見てないんですね。あ、そもそもスパロボが架空戦記だって、そうだね、確かに言われてみればそうだ。で、そうか、でスパロボが架空戦記だっていうことは、その元ネタを知っていると面白いっていう意味で、でシミュレーションゲームっていうのはなんか会話シーンって、シミュレーションゲームっていうか、なんだろう、シミュレーション RPG っていうか、ああいうゲームって会話シーンとかもあるし、決め台詞とかも出てくるし、すごいあれなんだろうね、こうそれぞれの元ネタを知っている人が楽しむものっていうのを作りやすいフォーマットなのかもしれないね、架空戦記としてね。だから架空戦記ってこうシミュレーションものが多いのかもしれない。まあ、もともとあの信長とか三国志とかでやってた人たちがいて、それが受けてたっていうのが大きいのかもしれないけれども、あのおとぎりすを元にして作った、違う、かまいたちを元にして作った春夜があれだよね、兄貴が作って受けたっていうのを見て、その後誰も他のサウンドノベルとか使って同じようなものを作る人ってのはいないし、例えばあのこれは分かる人がいるかどうか分からないけれども、あのワープの飯野さんが作った風のリグレットという音だけのゲームというのがあって、これをアイマスでやってみようっていう、サウンドドラマをアイマスでやろうっていう人ってのもあんまりいないし、うん、まあ、ある意味ボストン P はそうなのかもしれないけれども、あのチームボストンのシリーズとかね、豊さん風のリグレットを知ってる年代じゃないよね、あれスーパーファミコンだってない気がするんだけども、なんで知ってるんだ。そうそう、キャラ描写しなくてもキャラの特徴みたいなの見てる人がある程度分かっているから、その分楽っていうのはあるかもっていうのは確かにそうだね、確かに。でもね、そこが実は、うん、俺があんまり架空戦記に興味のない理由の一番大きいところで、そのキャラクターの作り込みというか、このキャラクターはこんなこと言わないよなっていうようなセリフとか、そもそももっと表層的なセリフ回しとかが全然そのキャラじゃない動画っていうのがいくつか最初の頃に見てしまって、で、架空戦記ってこういうもんなのかっていう、なんていうかな、うん、ちゃんとしたストーリーを立てて構成をして物語を作ってアイマスのキャラクターを元にドラマを作るってことができないんだけども、あるこのフォーマットに乗っけてストーリーもゲームの進行を見て合わせてやっていけば俺にもできると思ってきた人が作ってるんじゃないかなっていう感じを受けてしまったのね、最初の頃。いや、核電機の中の方でも上の方の伸びてるようなやつを見てないからかもしれないけれども、全般的にそういうイメージがあったんだわ。うん、今トリキャスさんが書いてるけど、その人のアイマス像が出てるのでフィーリングが合わないと拒絶反応があるって、まさにその通りで、そうそう、キャラ感の呼び方すらすでにちゃんと整合を取ってないのもあるよねって、こうケントさん書いてるけれども、キャラ感の呼び方っていうのはこうディープなアイマスファンはみんな知ってるけれども、アイマスの公式サイトにお互いのどう呼ぶかっていう表があったんだよね、昔から。だからそれを間違える人っていうのは普通にアイマスファンだったらまずありえなくて、てかそもそもが普段からコミとかで聞いてるし、まあ実はキャラとキャラの間の呼びかけっていうのはドラマ CD とかそういうものでしか出てこないんだけれども、ゲーム中では絶対に出会わないから、うん、けどまあまあコアなアイマスファンはみんなそのお互いをどう呼ぶかっていうのは知ってるよね。で、ノベマスはオリジナルでもいきます。架空戦記はハードル高いですよ。テオさんが言ってるけど、この発言の意味がちょっとわからないな。 ノベマスがオリジナルでもいけますがって、オリジナルになったら余計にセリフ回しを全部自分で考えなきゃいけなくなるから、そこのイメージがちゃんとできてない人っていうのはものは余計不自然になるんじゃないかって気がするんだけど、そうそうそう、そこが大事なポイントなんだってことをアイマスファンじゃない人はそもそも認識しないんだろうねって今タラさんが言ってたけれども、実は架空戦記を作っている人はアイマス側はなんだろう、アイマスもまあ好きなんだろうけれども、実はその元ゲームのファンで元ゲームを広めたいっていう人っていうのもいるのかもしれないっていうふうに思っている。うん、でこれってアイマスの動画を見るときでもそうなんだけれども、まあまあ、別にある方っていうかプロトタイプがあって、その方から少しも逸脱しちゃいけないと言っているわけではないんだけども、アイマスの動画でストーリー系になっている動画、特にセリフを動画の中で使っている人っていうのは結構いる。あ、別に喋らしてるわけでもなくて、自分の書いた、こう、ユキコが、例えばユキコとかハルカとかが何か一言言っているとか、そういう捏造込みシーンを作って動画に挟み、フラッシュバックみたいな形で挟み込んだりしてる人って結構いるんだけれども、そこのセリフに違和感があると、こう、動画全体がどんなによくできててもなんか残念な気持ちになるんだよね、すごく。うん。ということがあったりするので、実はキャラクターものを作るというのは、そこが難しいんだよね。だそこでディレイ1とか、あるいはディレイ2がすごいなと思うのは、そのキャラクター像にブレがあんまりない。まあ、実は多少あるなとは思うんだけれども、最近特になんかいろいろはっちゃけてるなと思ったりするんだけども、これは、ディレイ1のブログが昔、ブログに昔あった、これからも皆さんアイドルマスターを好きになったり嫌いになったりしてくださいっていうエントリーがあったんだけれども、このエントリーを読むと分かるようにちょっとディレイ1は意識してやっている節がある。こうこれはどうだっていうような風に感じで出してきているような節はあるね。特に今回のマスターライブシリーズなんか割とそんな感じがするね。今までのそのキャラクター像とは全然違うところ、あるいはニコニコで受けて出来上がった像とか、まあマスターアーティスト時代には多少はあったけれども、例えばハルカにアイウォンと歌わせるとか多少はあったけれども、でも根本的な部分ではそんなにそのキャラクターのイメージから逸脱することってのはなかった。だけれどもマスターライブでは今回めちゃめちゃはっちゃけてみたり、トカチお前それトカチというか、若あさみそれお前完全にニコ上のトカチじゃねえかっていうようなのとか、ああ、セリダーさんが熱動込みの部分で P はあずささんにそんな口の利き方しないって文句言われたことあるって。でもそれの気持ちは、文句を言う人の気持ちはわかる。うん、まあそもそもオリジナルの P の口調がいろいろありえないんだけどなっていうのはあるけど。うん。そうだね。で、うん。まあマスターライブは今までの価値観に挑戦している部分を感じているデトリキャスさんが言ってたり、セリダさんが言ったりするけれども、うん、まあ、朝の挨拶は選択がなんでこの3つしかないんだよって思うことはしょっちゅうあるんだけれども、てかいつも同じ3パターンのどれかからしか選べないのかこれはみたいな部分もあったりするんだけれども、うん、そうそう、だ実はそれもアイマスというゲームを語る上であって、 P が割と主観じゃないんだよね。我々の主観じゃないんだよね。一年少視点で見てなくて P っていう人がいて、その人が、なんだろう、はるかなり、あずささんなり、そういうアイドルに対して、いろいろ、こう、コミュニケートを取っていくのに対して、客観的に指示を出すというようなゲームになっているような気はする。自分自身がはっきりとこういうふうに指示ってできないし、そういう意図で言ったんじゃないのにっていう選択肢も結構あるから、っていう部分が結構もどかしかったりはするんだけれども、それはそれとして、そこの中で自分の、思っているそのセリフと P のセリフというギャップが多少出てくるじゃない。そのギャップを埋める中で脳内で保管するわけですよ、妄想して。とそうするとそのアイドルと自分の関係性っていうのにはそれぞれのそのギャップの分だけズレが出てくるわけで、それが昔フーピーのブログとか、あとうちのブログとかでもちょっと書いたけれども、それぞれのうちのミキっていうのが出てくる原因になってるんじゃないかなっていう気がするね。で最初のスパロボの話の時にも出たけれども、元のキャラクター性っていうのがイメージしてるのと違うとなんか違和感を感じるって言っていた部分 の、 そのなぜその自分の持っているイメージが提供されているものは同じなのにイメージする部分が違うのかっていうのはその辺にあるんじゃないかって気がするね。うん。あずささんには英語じゃないといけないらしい。確かにPの口調ってあずささんに対しては基本的に敬語だね。 あ、赤木さんが面白いこと言ってるね。自分たちは P の頭にいる天使と悪魔なんだなって、そ、確かにそうなのかもしれない。特に遥みたいな二択の人だとまさにそんな感じはするよね。まあまあいろいろありえないといえば、あの遥の時の P とミキの時の P のあの態度の違い何なのってのはよく話に上ったりするんだけれども、あと今ユサさんがいらない&死に設定だけど P は19歳だからねって言ってるけど、公式にはそうじゃないよ。あの19歳だっていう根拠っていうのはリツコにはあのタメ口で、アズサさんには敬語だからっていうのを、なんだろう、から推測された、そうなんではないかってユーザー側の推測だから、あれ一度もそんなことはディレイ中は言ってなくて、想定してるのは22、23だっていうふうに、うん、マスターブックに書いてある。でもアイマスっていうのは年上だから敬語っていうルールってのは基本的になくて、うん、ああ確かにあずささん、私の方が年上って言われるっていう込みはあるね。そういえば、タルさんそれはないから、 ただ少なくともディレイチは22さんだっていう発言をしているのを見た。あ、でも確かに私の方が年上っていう言い方をあずささんはどっかでコミットしていた気がするな。俺あずささんメインで終わらせたことないんだよ。だからそれ見てないか、自分で箱では見てないかも、2個で見ただけかもしれない。でも確かにそう言われれば、確かそんなセリフもあった気もする。千早は継承が意外とめちゃくちゃって、そうだよね。あの弥生とユキコには萩原さん、高月さんなんだよね。だけど律子は律子なんだよね、年上なのに。まあまあ、多分、あずさに関してのプロデュース回数はゆささんの方が多いから、年上っていうコメがあるっていうのは間違いないと思う。うん。だとすると、あの、ディレイ中のあの発言っていうのは何だったんだろうって気がするな。私の方が年上ですしと言って言わせているセリフっていうのは自分で書いてるはずなんだから、うん。ああ、シュガピーが、うん、ディレイチはあのコミをなかったことにしているシガと、うん、なかったことにしているのか、いっぱい書きすぎて忘れているのか、うん、まあでもゲームとして考えると、まあアイマスの P っていうのは我々自身ということになっているので、だから自分で名前を入力するし、 P っていう姿っていうのは画面上に現れないし、なんだろう、他のギャルゲとかだと、あ、でもギャルゲもそうでもないのか、なんか妙に美形な主人公キャラがいたりするわけなんだけれども、そういうことっていうのはないし、一切画面には出てこないよね。あのニコマス、多分公式系で P の姿っていうのが形として書かれているのは、多分あの公式のキャラクター紹介のところにある漫画のプロトンが書いている4コマ漫画の P、 あの顔に P って書いてあるやつだけなんじゃないかなって気がするんだけども、うん、あーコミ書いてるときは本当にあずささん28歳はいかなくても24歳ぐらいの設定じゃないなんじゃないかと。あ、そういうことか。みんなが今、年齢詐称で言っているのは、あの、P が23歳っていうのが嘘なんじゃなくて、あずささんの19だった、20だっていうのが嘘だっていう話ならね。なるほど。いや、20歳ですから。ただ、あれはゲーム上実は矛盾が生じていて、短大を卒業してすぐに事務所に入ったことになってるけれども、スタートを、あれだよね、あずささんの誕生日よりも後にすると矛盾が出るよね。まあ、短大を1年で卒業したってことになってしまうので、うーん、途中でピーズを確定することが特策じゃないのに気づいたんだろうなって。ただ、うん、そう、上限が決まっちゃうんだよね、あの年上っていうのをやってしまうと。逆だったらよかったんだよね、 P が何歳でも良くなるから、何歳以下っていうのはありえないっていうことで。うん、研修。まあまあ、インターンかもしれないよね。そうだよね。 ていうか別に大学在学中、そう、でも卒業してって言っちゃってるからな。四大卒とは言ってない。てか短大って思いっきり言ってるから、中で。まあまあ、それはいいんだけれども、その辺の矛盾も含めて些細なことだしね。途中で四大から短大とかになったんじゃねえとか、なるほど。ああ、最初にシナリオ書いてるうちには四大のつもりだったけれども、なるほど。でもそうすると、P って、あれだよね、四大は出てない年齢ってことだよね。ってことはやっぱり未成年なのか。ああ、本当の年齢が週刊誌でバラされる。でも、イザムは23歳ですから。ああ、いいね、それ。キャラクター年齢。なんか風俗っぽいところもあるけど。源氏な。スキップで卒業したらあずささんどんだけインテリですか。でもあずささんってあれでコメの中で結構鋭いこと言うし、かなり人間性格としては常識人だよね、あの中では。多分りっちゃんよりも常識人だと思う。かなりこう非常識な選択肢を選択するとバッドになる率っていうのはあずさの方がリスクよりも高いんじゃないかって気がするね。てか俺実は個人的には、20歳よりも24歳とかの方が好きなんだけれども、まあまあそれはいいや。そうそう、あつささんってめちゃめちゃまともな人で、のんびりしている風であってもすっごい頭の切り替えも早いし、であれは短大を卒業した、ばっかりの小娘にはできない発想だよなとか思ったりとか、また疑惑を深める方向の話をしてしまうが、その卒業証書の印が黒いってどういう意味なの？コピーだってこと？ちょっと芹沢さん、ちょっと解説をお願いします。自分でこう何例の秋葉のかって、なんかコピーか偽造、要は卒業証書の用紙だけ買ってきてそれに本物から印刷したってことかな。あーあーあーあああ、はいはいはいはい、あの逮捕された人ね。はいはいはいはいはい。で、その人の出した卒業証書が印が黒かったの？そんな写真出回ったっけ？あ、まあ、あの人も、まあ、変な人だよね。捕まった人ね。年齢を証明すると言って卒業証書を見せて、で自分にブログに出してたと。でその写真が印鑑が黒かったの。明大卒っていうのは本当なの？じゃあ、あーでも印は黒いわ、卒業年と学長に矛盾があるわって。なるほど。なるほどね。あ、偽造しちゃったのねっていう話ね。まあまあいいんじゃないの。別にあの人が実際31歳だったからってなんか我々が損するわけじゃないしね。まあ、群がってた人の中にはええー、と思っている人もいるのかもしれないけれども、そもそもあの秋葉で路上パフォーマンスが俺は割と嫌いな方なので、秋葉は電気街だと思っている口なので、でも本当すっかり最近電化製品とか PC のパーツとかを買うときに秋葉原に行かなくなった。もう新宿のヨドバシでほとんど話が済んでしまうんだよね。みんなはあの秋葉のパフォーマンスとかどう思っているんでしょうかとかネタを振ってみたりするわけなんですけれども、 ぱりでもこれって多分世代間闘争じゃないけれども、秋葉原って街っていろいろ変わっていて、大昔はまあ無線の街だったりしたわけですよ。まあ家電の街だった時代っていうのもあるんだけれども、で無線の街からだんだんマイコン族っていうのが増えてきて、マイコンの街になっていった。でマイコンの街からパソコンの街になっていった。でパソコンの街からなんかなんだろうな、いつ頃からかね、萌えの街になっていったのはゲーマーズがね、駅前にできた頃からかな。あとはまあ今言ったのは割とメインの流れだけれども、ボリューというかサブの流れとしてオーディオとかの街でもあったよね、秋葉っていうのはね。あのパーツが揃うから、あの今でもそうなのかな、石丸電機のある側の通りってずーっとオーディオの店が並んでたりするし、あとさっきの無線の街だった名残っていうのは、つくものある通り、まあこれごめん、東京と秋葉に来たことのない人とか、東京からちょっと遠い人とかにはわからないネタかもしれないけれども、つくものある通りのところには無線屋が並んでたし、あとはまあ名残としてはあれかね、あの丹精とかがある道、丹精、戦国、秋月電子、そう秋月電子ってあのりっちゃんのたまに話に出てくる秋月電子なんだけれども、とかのパーツ屋が並んでる道っていうのもあったりして、たまに名残が残ってたりするね。ラジオデパートに新和電機とか、あとあの中には結構パーツ屋まだ残ってたりするけど、秋葉原デパートの隣のビルとか、ラジカンはすっかりあれだな、ラジオ会館はフィギュアの店になってしまったね。あれは海洋堂が入ってマンダラケが入ったからなのかな。で多分もうなんだろう、秋葉原っていう街でパーツを売らなくても、ウェブでパーツを買えるようになってしまったっていうのが大きいんじゃないかなって気がしている。昔は秋葉原に行かなかったら抵抗1個単位でとか買えなかったけれども、今、普通にパーツ屋のウェブ行って、もう、それこそワンクリックでパーツを細かい単位で買えるので、あんまり秋葉って街に行かなくても困らないんだよね、そういうこと趣味にしてても。まあ、それはそれとして、もう買うものが決まってる人はそうなんだけれども、たまにこう、ぷらっと秋葉原に行って、パーツショップを見て回って楽しむっていう人も多分まだいるとは思うんだけども、秋葉原デパートとかでも、例えばまあ、プロユースの店なんていうのは意外と残ってたりして、我々インターネット業界の人間では、秋葉原にある店で一軒、もう絶対に欠かせない店っていうのがあって、この店が潰れたら業界絶対困るだろうっていう店が、愛三電機っていう店がある。ここはケーブルの専門店で、もう本当にありとあらゆるケーブルを売ってるし、なければ作ってくれるっていう店なのね。で、本当にこの愛三電機ってね、道としては、中央通りとあの、ヨドバシから来るあの、縦の通りの交差点のあたりかな。にある店なんだけれども、日曜やってないんだあそこ、なんだけども本当にねあの店は面白い。赤木さんは業界の人だから愛さんは絶対潰せない店だなって言ってるけど、本当にその通りで、あそこがなくなるとね、もう あるとあらゆるインターネット系の人たちが困るはず。あそこ行くと面白いよ。あの、よくさ、NTT にさ、電話工事頼むと、NTT の人が持ってくる、なんか黄色い筒にワイヤーが、ま、ぐるぐる束ねて巻いてあって、そのワイヤーの先っぽにケーブルをくっつけて、その、なんだろう、手繰り出すと、管路の中を、配線をずっと遠いところまで的確に届けられるっていう部材があるんだけれども、それとか普通に売ってるのよ。あれがね、すごく欲しくて、昔から。で欲しいけど買っても絶対使わないし重いし邪魔だし買わなかったんだ。で4月からちょっと出向してるんだけれども、一緒に出向した後輩がいるのね。その後輩に聞いたら、その部材持ってるとか言う個人でなんでって聞いたんだけど、そいつ変なやつで、昔あの NTT 西日本に勤めてて、あのその後 NTT 西日本一回辞めて専門学校に行ってネットワークの勉強してうちに来たっていう人なのね。でその時代に使ってた工具とかそういうものってのは便利だから自分でも結構持ってるっていう変なやつで、なんか光ファイバーの誘着とかできるんだよ、あのネットワーカーとかさのエンジニアなのに。まあね、光ファイバーの誘着って言っても多分普通の人には分からないと思うんだけれども、光ファイバーってあれ折れたり切ったりしたら通信できなくなっちゃうんですよ。でそれを途中から切ってなんか溶かして くっつけることでもう一回こうなんだろう通信できるようにすぐ伸ばしたりつなげたりするっていうのは誘着っていうのができるやつなのね、そいつは。で結構そいつの話で聞いてると面白くて、常に腰につけてる、あ、おぼろさんお疲れ、うん、つけてるなんだろうポシェットには結構工具が常に入ってて、こいつ職務質問されたら絶対逮捕されるよなっていう小刀とか、あとね面白いなと思ったのは植木のちっちゃいハサミ、なんでこんなもん入ってんのって聞いたら、その NTT 西日本時代にこう工事をしてるおっさんたちがみんなケーブルを切るのにニッパーだともう刃がボロボロになっちゃうし硬いし使いづらいと、だけどこの植木のこの立ち切るハサミっていうのはすごい強力で力切れるからもうこれっきゃないよと言ってみんな使っていたらしいというのを聞いて、ああこれだと思って買ったと言ってた。あーではあと思って、なるほどねっていう、そのプロの技っていうのはすごいなっていうよく思う。で今勤めているところっていうのが、その今まで俺がやってたね、なんだろう仕事っていうのはもっとネットワークのレイヤーの上の方でウェブサーバーとかそういうものをいじってる仕事をしてたのね。でまあ勤めている会社がプロバイダーなので、もっと下のネットワークとかルーターとかスイッチとかそういう、まあ、まあ、みんなの家にあるんだとあのに例えるとダイヤルアップブロードバンドルーターとか、あるいはそのイーサネットの口が刺さっているハブとか、そういう部分のレイヤーの仕事っていうのがせいぜい下の方は加減なんだけれども、今言ってるところっていうのはそのプロバイダーのプロバイダーっていうかな、プロバイダー同士が接続するところ、 IX インターネットエクスチェンジっていうんだけれどもをやっている会社なのね、今出向しているところっていうのは。なのでもっと低いレイヤーの物理的な部分、その光ケーブルの取り回しとか、うん、そういう部分っていうのにも入ってきてて、こう今まで体験したことのない面白い話っていうのが、うん、あるなと思って。この前あの集いチャンネルの方で図書館 P にありがとうって言われたんだけれども、あのデータセンターの火事が起きた時用の消火器が、データセンターってだいたい密閉されて窒素が充填されて消火するっていう窒素消火のところが多いんだけれども、あれって消えるまでにすごい時間がかかるんですよ。あ、要は中の空気を全部追い出して窒素で満たして酸素がないからもう火が消えるっていうんだけども、冷静に考えるとあのデータセンターの広い部屋の空気を全部追い出して窒素で充填するまでってものすごい時間がかかる。なのでもうなんだろう、燃え出してから鎮火するまでの間にもっと余計燃え広がってしまって被害が広まっていくと最終的には絶対消えるけどっていう状態にあったりするね。で当然酸素がなくなってしまうので中に人がいたら確実に死ぬので、それが想像するとこう退避してください退避してくださいとかアナウンスが流れるんだけど、足挟ませたりしたらどうすんだとか、もうそれ想像すると嫌だなと思ってたのね前から。こうなんかサーバーで作業しててガタンとかこう重いサーバー内ルーターなりが足に挟まっちゃって一人でやってて動けない時に、なんかそれが原因で何かケーブルがショートして火が出たとかいう時にその窒素消火装置が働いたりしたらとか想像しちゃうと、だんだん自分では何もできないうちに空気が薄くなっていっちゃって、こう最終的には死に至るっていうのは嫌だなぁと。しかも多分なんだけどあれって完全に薄くなっていく、すぐに薄くなって苦しくなって死ぬんじゃなくて、だんだんだんだん薄くなっていくんだよね多分っていうような状況になったりすると、なんかすごい嫌な感じだなと思ったりする。うん、そうだね。今健常さんが言ってるけど地震災害火災とかだとあり得るよなって、うん、そういうなんか突発的に何か起きてて、そんな時だと多分あの見張カメラとかで見張っている人たちっていうのも自分まず自分が逃げたりするだろうから、うん、ますますそういうので放置されて逃げられもせず酸素がなくなって死ぬとかいうのは嫌だなとか思ったりするんだけど、なんでこの話をしたのかというと、大体のデータセンターっていうのはこれガスで消火するんですよ。ところがあともう一個パターンがあって、ものすごい勢いでガスをバーンと吹きかけて消すっていうタイプの消火装置っていうのもあります。まあ消火器方してるんだけど大体で、それも最初に消えないと多分もう消しきれないのね、うん、まあ要するになんだろう、ダイナマイトでいう電火災を消すようなのと同じような発想なので、っていうところで既存のものっていうのは意外とガス系のものっていうのは効かないし、あと普通の家庭にあるような消火器、オフィスにもあるけど、あの粉が入ってたり泡が出たりする消火器っていうのは化学薬品が入っていて、あれも確かに消えるんだけど周りの機械を全部錆びちゃうんだ、あれを使うと。あの消火器の泡とかが当たらなかったところでもその辺の細かい粒子が 入っていっちゃって、でマシンっていうのは特にデータセンターっていうのはもう綺麗に前から吸って後ろに吐くようにエアフローができているので、多分綺麗に吸ってマシンの中を全部通って出てきちゃうから細かい粒子が全部入って錆びてしまうということになって、そのラックどころか周辺のものが大体全滅するというような感じになってしまうという欠点があった。でそこでじゃあうちのデータセンターに何を置こうかって話をした時に、水消火器っていうのがあって、これ茅ヶ崎にある宮田自転車っていうメーカーが作ってるんだけれども、超純粋、何も混じりっ気のない水、純粋な H2O でできている水が圧縮されて入っているだけの消火器っていうのがあります。でこれは水なので吹きかけても当然そのマシンは火が出てるマシンにこう吹きかけて、そのマシン自体は多分まあ火が出ちゃってるからダメだよね、ダメになるけれども、周りの機械には水がかかったとしても乾かせば普通に使えるんですよ。で本当にそうなのかっていうのは、まあ携帯水没させた人とかがだったらわかると思うけど、あれ分解してきれいに掃除して乾かせば普通に、それから電源入れれば普通に動くよね携帯ってね、水没させても。それと同じようにショートして完全に中身をダメにしちゃう前に電源を落とせれば多分普通に使えるんだわ。でそれが本当かなっていうので、その会社で古い PC を稼働させた状態で水消火器バーってかけて、で乾かして電源入れたらちゃんと動きました。なのでああちゃんとそれは本当なんだなってことで、うちのデータセンターにはその水消火器がいっぱい入ってますっていう話を前に集いチャンネルでしたら、図書館 P がちょうど自分のところに置いてる消火器が期限切れになったので買い替えようと思っててちょうどよかったと言って、こうありがとうって言われたんだけども、とかね、そういうなんていうか設備系の話っていうのも結構面白いなと思ったりする。普通だったら見られないようなNTT の局舎にあるような発電機とか、その電源の切り替え装置とか、ビルの外から電源車を使って電源を供給してそのための出口とか、そういうなかなか見られない設備っていうのも見られて面白いです。こういう話っていうのは多分何が面白いのかわからない人っていうのもいるとは思うんだけど、結構男の子ってそういう機械物とかって好きだよねみんな基本的にね、とか言っちゃうとそうでない人っていうのもいるとは思うけども、やっぱこうみんななんか機械物とか結構好きかな。さっきのニコニコのさっき集いチャンネルちょっと話になってるんだけども、バター飴を自分で作ろうとして苦心してる話とか、今日昼間ちょっと話せた自動たこ焼き器の動画とかね、ニコニコに上がってるんだけれども、そういうのを見てみんな面白がってたりね。あとまあ最近ニコニコで話題になったやつだとしたら、働きたくないでござるロボットとかね、スイッチを入れると蓋を開けてスイッチ自分でスイッチを切るだけのロボット、ああいうのとかね、ああいうの見てると自分でも作ってみたくなるよね。で最近学研の大人の科学とか結構流行ったりした時期っていうのもあったり、そういうなんていうか男の子文化であって、やっぱちっちゃい頃流行るよね。俺らの子供の頃はタミヤのラジコンだった。あとまあミニ四駆ブームもあったんだけど、ミニ四駆の頃っていうのはもう小学校高学年から中学に入る頃で、そんなことよりも他にやってることっていうのがあったような気がする。だから我々の頃っていうのはコロコロで、ラジコンが流行ってて、ファイヤーバードとかサンダーバードとかセイント、ファイヤードラゴンとかサンダードラゴンとかセイントドラゴンとか、ドラゴンシリーズのラジコンとかがやたらあったけど、あれ本体はホーネットかグラスホッパーっていうタミヤのラジコンの中でも安い方の二つの機種に付くという、ものがあったりしたんでね、多分これ同年代だとみんな分かってもらえると思うんだけど。で俺が持ってたのはグラスホッパーっていうやつ、一番安いやつで、それに、当時360回転のモーターだったのかな、持ってたのが標準でついてるやつが。でホーネットって540回転のモーターがついてるのよ。で全然速さで勝てないと、なので540回転のモーターに付け替えようと思ったんだけど、マウントするピニオンギアが全然大きさが違う。なのでどうしたのかっていうと、やっぱりタミヤから出てるスバルブラッドっていうトラックの、ピニオンギアが540のその、グラスホッパーを540にした時のギアの当たる位置と同じだっていう情報がコロコロかなんかに載っていて、それをそのパーツだけを単品で注文してつけて、なんか改造したりとか、してたね。 そうそう、自分で PC 組み立てたりするっていうのは割とその延長にあるよね。こう自分で使う PC ぐらい自分で作りたいよねっていう、うん。ああ、スーパーカブのエンジンパラスト面白いで、大人のプラモって。確かにあれ面白い。俺も自分のバイクを、まあ、エンジンバラしたりはしてないけれども、フルパワー化したりしてリミッターカットしたりとか、そういうレベルのなんかチャチー加工はしてる、うん。何したかっていうと、まずエアクリーナーボックスについてる余計な遮蔽、あと箱っていうのを切り取って、でエンジンの、口についてるインシュレーターっていうエンジンに空気を取り入れる部分があって、そこのゴムの中に国内版って規制するのに変なアルミの遮蔽板をつけてるのね。でそれで空気の輸入量を減らして、あまりパワーが出ないようにしてるっていうのがあるんだけど、それを取り除いて、でまた戻すとか、でアクセルを戻してとか、あと何やったっけな、まあ、マフラーを変えたりとかしてフルパワー出るようにしたりとか、そういう改造はしてます。あ、なんか芹沢さんがカブ盗まれたらしい。マジですか。おちゅりやさんすごいな、リッターのエンジン最近組み直したんだ。エンジン割って組み直せるほどの整備力はないな。いや、カブはほんとすごいいいバイクだよ。あれだって50万キロオイル1回も交換しなくてもっていうか、まあそうなっちゃうとオイルなんかなくなっちゃうんだけど、走れるらしいからね、ノーメンテで。あ、でも同調はあれじゃないかな、最近はあれ ECU が入ってるから割と昔のジェットの調整とかほどシビアではないような気はする。とかバイク乗りじゃないと分かんない話をしてみる。ああ、黒沢のカブなのか。あのね、カブはね、何が怖いのかってね、3速からいきなり2速に入るんだよ、あれ。ニュートラルにもなるし。それがちょっと怖い。普通のバイクの感覚でいると、しかも踏んで、両方とも踏んで上がるし、あれ。っていうのがあるんだけれども、まあ、そこでさえ気をつければ、あれはすごく、乗りやすいし、もう丈夫だし、いいバイクだよ。そうそう、ロータリーって言ってるけど、そうそう、カブはロータリー式のギアチェンジなんですよ。で、普通のバイクっていうのは、これバイク乗らない人にはわかんないかもしれないけど、リターン式といって、ギアのレバー、シフトレバーを、シフトペダルを最初ニュートラルになっている状態から踏むと一速に入ります。で次に上に向かって足で引き上げると二速に入って、その後3、4、5、6って上がって、6から上は上がらない、何やっても上がらないっていう状態になっているし、走行中にはあれなのよ、ニュートラルに入らないとか、そういうふうになんか危なくないようになっているのね。まあ、ニュートラルに入ったりはするんだけど、抜け、ギア抜けって言って、怖いのがその4速から3速に落とした時にギア抜けして、次に繋がったら2速だった時にすごい怖い思いをしたりするんだけど、ああ、そうそう、バイクって意外とね、みんな改造して無茶な改造をするんだよね。今 CT50 やモンキーがリターンだからそれと中身取っ換えちゃうんだって書いてるけど、そう、実は他の同じホンダから出ているバイクのエンジンは実はあれカブと同じエンジンなので、その変速部だけを取り替えちゃうとか、逆シフトなのって書いてる。へぇ。ってことは何、チュリア P はレーサーに乗ってるの？ああ、今タルさんも同じこと聞いてるね。レーサーシフトかって。あ、レーサーシフトってのはどういうことなのかって、さっきの逆で、引き上げて上がるんじゃなくて、踏むとギアが上がるようになって、なんでかっていうと、レースでは加速するのに時間が、タイムラグがあると、それだけ駆動力が伝わるのにタイムラグがあると、その分遅くなるから、で、バイクっていうのは変速してる間にはクラッチを握っているので、エンジンの回転力っていうのがタイヤに伝わっていないのね。なので、その必死のタイムラグっていうのをなくすために、こう、レーサーシフトといって、踏むと上がるようになっているものっていうのがある。あるんだけど、これを普通のバイク乗りが乗ると非常に混乱して危ないんですよ。 あれは怖いね。二足に上げようと思ったら一足に下がってたとかいう、あ、二足じゃないや、三足から二足に下がったりとかね、そういう非常に怖い思いをするので、自分は加速するつもりで、こう、アクセルを開けてギアを上げたつもりだったのに、いきなり、こう、よりエンジンブレーキがかかって、ぐーっとこう、止まってしまう方のギアが行くので、自分の意識してる動きと違う動きがすると結構怖いよね。意識してる動きが違うと怖いっていうのは、車の助手席に乗ってる時と運転席に乗ってる時のブレーキの感覚に近いのかもしれない。よく自分が運転している時に隣の助手席の子とかに、ブレーキが急で怖いって言われる人っているかもしれないけど、自分は全然怖くないのになぁと思ったりすることっていうのがあるかもしれないけれども、それって自分でブレーキを踏もうとしてるから、今から減速するっていうのが分かってるので、あんまり身構えていられるから怖くないんじゃないのってね。っていうのがあるので、予測と違う動きをしてしまうので怖いわけですよ。で、まあなんかバイクの話っていうのは始めるとバイク乗りだけにしかわからない話が永遠続くので、またさっきのランキングに戻ろうと思うんですが、多分そろそろ2時のランキングも更新されてると思うんで、なんかリロードすると音声に雑音が入るね。まあいいや。失礼。1位は相変わらずアイドルマスター、ザ・メドレーマスターです。すごいな。というか1、2、3位はずっと変わらないね。で、4位に北斗の拳があって、多分アイマスの人って5時に高活上げする人が多いからあまり増えてないと思うんだけどな。この時間に県外からギュッと上がってくることってのはあまりないと思うしね。まあランキングはじゃあこれでとりあえず100位までは舐めたのかな。ざっと見たとこはあんま変わってない感じがする。さっきの忙しい人のための青い鳥がちょっと一つ順位を上げたかなくらいだね。はあ、っていうかもう3時だね。これ何、いつ頃から始めたっけ。12時頃から始めたような気がするので、多分もう3時間ぐらい喋ってるのかな。初めてでテスト放送とか言ってたのにね。そろそろなんか終わろうか。じゃあとりあえず一曲流しますかね。自分またじゃあ自分の作ったボーカロイドの曲かなんかを流すことにしましょうか。そうだね。じゃあこれにしましょう。アイマス系の人たちにもちょっと馴染みが深いかもしれないですけれども、トカチの声の、朝ポンの声をやっている鏡根凛というボーカロイドがいます。その人がの はい、というわけでね、なんかもう長々3時間ぐらいやってますけれどもね、テスト放送ということで始めたんですけれども、全然準備しないで、始めたんですが、なんかもうこんな時間が経ってしまいました。そろそろもう3時になるので、お眠りの時間になってきたのかなと思って終わっていこうかなと思うんですけれども、なんだろうね。ネタがなくて話し始めても、こう、コロコロ話題が変わってもいいんだったら意外と喋れるもんだね。こっちで喋った内容に対して、IRC の方で何か反応があるので、それに向けてこうまた反応してこっちで適当なネタを喋ったり、そこから発展したり、もうポンポン話題が変わるっていうのは普段の喋りでもそうなので、つどいチャンネルなんかでもそうだよね。みんな結構何の話してたんだっけっていうぐらい話題がコロコロ変わったりするっていうノリがそのまんまこうラジオの方の放送にも反映されたりするわけなんですけれども、あとまあここまでこう聞いてて皆さんどうでしたかね。なんか適当には感じなかったぞって、何が適当には感じなかったのかな。今この放送に向けて準備したのは、そうだね、アイマスのカラオケトラックを全部集めたのと、あとはジングルを、さっきモケ P がラジオ放送してる間にジングルを作ってたぐらいかな。放送した間じゃないね、放送する前に1個目のジングルを作って、放送中に2個目を作ったんだ確か。まあまあそんな感じでやってたわけなんですけれども、まあなんていうか他の P の避ける話題も平気でやるからいいな、コックは天空だけに。そうだね。まあ、ユサピーがこう来たら、こう、天空ネタ全部ユサピーに振ればいいのですごく楽なので、まあ、今後も来たらラジオ終了とかこう、言われると思いますけれども、まあ、懲りずに聞いていただけると嬉しいです。まあ、そんな感じでね、じゃあそろそろと終わっていこうかと思うんですが、やっぱり終わりにはこの曲になるのかなっていう気がします。はい。というわけで、こう、まっすぐが流れるとね、自然となんか、ああ終わるんだっていう気持ちになるのはあれだよね、ニコマス P の佐賀だよね。ユサピーもやろうと言ってたけど、多分ユサピーも喋ると止まらない系の人だと思うので、面白いんじゃないかなと思います。で彼も結構ねおしゃべりだし、やるとしてもゲストしかやらないとダメだよ。そんなのあんたゲストにすると多分放送してる本人の方が喋る食っちゃうから。イサピーがこう放送してて、そこに対してみんなこうツッコミを入れるっていうスタイルの方が多分いいと思うんだけど、どうだろう。だよね、やっぱありそうだよね。焼肉食いに行くしとか意味わかんないこと言ってるけど、何イサピーのおごり。あ、焼肉食べたいね。なんかまたそのうちおごりと聞いたとこはおごりに定評のある赤木さんが反応してる。そろそろあれだよね、もう夏になるし、またあれだよね、アイマスの P のニコマス P の間で特に集いチャンネルの方とかでも誘ってオフとかできたらいいよねと思ったりもします。これマスターバージョンにしてるから結構まっすぐ長いんだよな。本当だったらあと1分ぐらいで終わりなんだけれども、この曲が終わるくらいまでの間放送続けようと思います。でまあオフ会ってこう参加したことのない人もいると思うんですけれども、なんだろう、普段 IRC であんまり発言しないのに、こうオフ会に来るとすごい饒舌に喋る人とか、もしくはその逆とか、 っぱいいて面白いです。で、俺はオフに行くとそのままだなってよく言われます、うん、天空だよとか、うん、ターボとか全然 IRC では喋んないくせに、あれだよね、オフになる、特にカラオケになるとめちゃめちゃハッスルするよね。あれターボもう寝たんだっけ。うん、そんな感じで、オフといえばこの前一撃 P がですね、九州からあの漫画の持ち込みをするのに東京に来てまして、それで、あの、じゃあ来るんだったら集まろうよと言って、うん、俺らの他に、あ、ニコマス P 以外にもいろいろ集まりがあってそっちにも行ってたみたいなんですけれども、金曜日だったかなの夕方、夜からみんなで集まって、うん、オフをやってました。で、あ、タラさん行きたかったなって言ってたけど、タラさん遠いじゃん。うん、で、まあまあ集まったんだけれども、その時にあのね、秋葉の桜水産でやったんだけれども、この図テーブルというかになってるんですよ、桜水産って。で、テーブル1個しか、普通のテーブルが1個2個ぐらいしかなくて、そのこの図テーブルの中で、最初9人8人いたのかな、その8人が4-4に分けられてしまって遠い目になってたんですよ。で、声通らないのね。その状態の中で遠くにいたのがその一撃さんと、あと HPHP と、あと誰、2人だったっけな、あとあのツイッターの方で喋っている、ニコマスピーではないけどよく喋っている人と、あとは反対側にいたの誰だっけ、うん、ちょっとごめん、誰だかすぐに思い出せないんだけれども、その4人の言って見てたんだけれども、俺の方指さしてプギャーって笑ってるのよ。またなんかこう天空扱いされてんよみたいな、うん、そんな感じでオフ会でもこう同じような扱いを受けています。でもまあね、もっと大規模なオフ会だともっといじられる人っていうのがいっぱいいて、あの、例えばマッシルであるとか、あとは夏目さんであるとか、まあ、あとはもう言うにも及ばないアデムラとか、あとシーラさんとか、うん、あとはまあ意外とオフ会で活躍するのはカブキンとかね、うん、カブキンは黒いよオフに参加すると、表にいるとそんななんか無難な発言ばっかりしてるけれども、うん、オフ会だとめちゃめちゃ黒いことを言う。あとはまあネコピーとかね。ネコピーは黒くはないんだけど怖い。あの、ね、猫先生すんませんしたとかね。うん、そういう話があって、これは最初のオフの時にこうよだいぶ酒が入ってきた猫ピーがこうシーナピーに向かって、いや、あれは若村ピーに向かってかな、こういろいろ説教を始めたという事件がありまして、それ以来猫先輩と言われるようになったという話があるんだけれども、うん、まあ、説教って言っても別にマッドの持論の話なんだけれどもね、うん、まあそんなような感じで、まあニコマス P は意外とこう陰では実は広角でディスり合ってるのかもしれないけれども、みんなこう団結して仲良くしてますよということで、うん、なんかうまくこと綺麗にまっすぐにまとま合わなかったんだけれども、まとまってきましたねと、うん、いや本当でもアイマス愛って大事だよね。で、俺がそうだ、今アイマス愛の話が出たからちょっと話続けちゃうけども、あれだよ、俺がよくさ、ギロ角でアイマスアイかっこわらとか言ってこうディスられているけれども、俺アイマスアイっていう単語を自分のブログの中で使ったこと一度もないんだよね。うん。で、よく、あの IRC の方で、なんだろう、愛が足りないって言ったことっていうのもなくて、動画を見てその動画の絵面から愛があるかないかって多分わからないと思うんだ。っていうか俺はわからない。本当にこの人がどうなのかっていうのは。実はすごくその人アイマスを好きなんだけれども、キャラクターをゴミのように扱ってる人もいるかもしれない。あ、なんだっけ、オマンピーの最初のあの動画とかすごいなんか、うん、ディスられたりしてたけれども、なんか今度の夏のオフ会でその辺のことを確認してやるとか赤毛さんが言っているけれども、うん、いやでもね、本当基本的にみんないい人だよ。てかまあオフ会に出てくる時点でそうなんだけどね。うん、まあまあ、多分、なんだろうな、他のオフ会とよりも、会って話して打ち解ける速さっていうのは、ニコマスのオフ会っていうのは、多分最速なんじゃないかっていうぐらい早いんですよ。普段から IRC で喋ってるっていうのもあるし、動画上で見て、あ、この人はこういうのを作るんだっていうのもあるし、っていう、直接やり取りしていなくても交流もあるし、というのもあって、で、誰々ですってなった時に、あれ作った人かっていうのが一発で出てくるから、へえ、こんな人だったんだっていう。うん、個人的に意外、すごく意外だったのはオッペケ P なんだけど、うん、あの人はね、動画と見た目のギャップが多分一番激しいね。うん。これは多分オフで会ったことのある人には分かってもらえると思うんだけれども。 まあ、そんな感じで、うん、皆さんオフ会があったら あまり躊躇せずに、だいたい和やかに話進んでいくので、参加してみるのもいいんじゃないでしょうか。で、まあまあそんなわけで、なかなか3時間、ちょうど3時間ぐらいになったのかな、これでやってきましたが、終わりにしたいと思います。では最後に何か自分の曲でも書けようかなと思ったけれども、もうストックがないんだよね。オリジナル曲ってその2曲、今書けた2曲しかないので、半径ものしかないんだよな。うん、まあいいや、じゃあ最後にこの曲をかけておしまいにしたいと思います。では長々なお付き合いありがとうございました。また今これテスト放送なんでね、第1回をそのうちやるかもしれませんので、まあそれが24時間テレビの日まで来ない可能性もあるし、明日やってるかもしれないっていうのはありますが、まあそんな感じで、また次回ありましたらお付き合いくださると助かります。嬉しいです。では最後に、ギロ角マーチどうぞ。こいつもネットラジオか。動画も作らずにラジオばっか聞いてる人は自分をフォローしていただけないと、いただけると幸いです。かー、最後に噛んだ。